コマース、はい、まあ、来ました。まあ、言ってた通りっていう形ですね。まあ、今日の、朝、やってましたけども、早朝というかもう4時とかぐらいにやってましたけど、まあ、口裂けさん、というところの、まとめサイト、レス読み、をですね、教えてもらいまして、そういうサイトを教えてもらいまして、それをまあやってるわけですけども、今回が2回目、1回目で一応まあ右下のバーを見る限りは半分ぐらいは読んだかなということで、残り半分いけるか、それともまあちょっと残してやめるかわかりませんけども、行ってみたいというふうに思います。はい、オートストップで、まあ今から聞く人はわからないかもしれないですけどね。では行きましょう。早速曲をかけつつですね、行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。前回の続きからです。内容はあんまり言いません。その前までのね、あらすじ1000は頼むて56番ジーダーてか、千話の意味がわからねえ。どういうことで。まあ、とりあえず、まあ、あらすじは、まあ、録音アップしてるんで、前回の放送聞いていただくか、口裂けさんの口裂けっていうのは、口にお酒の酒で、さんの、レスまとめって書いてあるところのサイトらしいんですけども、そこの、全体表示で、自分は118まで読んだので、118番目のレスって言ってもわかんねえや。118って言っても何スレ目だこれ。3スレ目の118かなかなんかを確か読んでると思うんで、次119からなんですけどもまあそういうことです。はい、とりあえずそういうことでいきたいというふうに思います。119番からいきたいと思います。続きから ここには何度か書きましたが、私は霊とか信じていませんでした。2チャンネルに投稿しようと思ったのは、遠藤くんを見た時にこれは私の身に何かが起こる、そう直感したからです。ここに記録を残すことで少しでも自分が安全でいられるような気がしたのです。 T と Y さんが高校の同級生だとは知っていましたが、遠藤くんも同じだったと知ったのは昨日のことです。タイミングよく絵画の部屋が開いて引っ越してきたり、同級生が集まり、みんなが一つのこととつながっているのは偶然ではなく、何か目に見えないものによって動かされていると Y さんは言いました。ちなみに Y さんは M 子との関連はありません。 T から Y さんを紹介してもらい、初めて会った時に全てを打ち明けました。Y さんは以前 T から M 子らしき女の子のストーリーを聞いていて、そのことを思い出し、 T が何らかのことに関わっていることを感じていたそうです。なので Y さんは私に2チャンネルに投稿するときは、誰がどこで見ているかわからないから、全てが謎で何もかもわからないことを前提として書くか投稿をやめろと私に言いました。しかし途中まで書いてしまっていたので、ここでやめることはできず、私は何もわからないふりをして書き続けました。T は2チャンネルに対してあまり良い感情を持っていなかったことと、掲示板の見方などが今一つわからない人だったので、ここしか見ていないだろうと思いました。 T についてわからないのは、 T は Y さん同様 M 子とは関係がありません。ではなぜ T は奥さんと一緒にいたのか、何があったのか。私とジェームスが開花を訪ねる前に、遠藤くんはうちの玄関に自分の携帯番号と、明日の夜7時半に一人でお宅に伺いますというメモを残しました。あの日 T は奥さん宅で何があったのか、奥さんと T の関係、遠藤くんと奥さんの関係。投稿は日本時間の深夜以降に、続きなると思います。で、私の誕生日は7月で、7月ですと、5月はミスタイピングですと、で続きです。開花のご主人遠藤くんは小学3から4年生の時のクラスメートでした。10月2日彼らがうちに挨拶に来た時、20数年ぶりでしたが、一目見てすぐに分かりました。遠藤くんは私と目を合わせようとしませんでしたが、帰りにちらっと私の方を見ました。その目はどこか弱々しく濁っているようでした。そして彼の顔には同年代とは思えない苦悩のシワがあり、老けて見えました。当時示談金として M 子への慰謝料を支払っていくのに、それぞれの家族が大変だと母から聞かされ、人様に怪我を負わすということは取り返しがつかないことで、家族全員が大変な目に遭うと母から何度となく言われたこと、遠藤君のお家は母子家庭だからお母さんがとても大変だと母が言っていたのを思い出しました。ピンポーン。ジェームス、 Y さん、遠藤くんがうちに来ました。 Y、 K さん、遠藤くんのこと覚えてるでしょ。私、うん、最初に挨拶に来た時に気づいた。 Y さんはどうして知ってんの。 Y、 T と私が同級生だって知ってるでしょ。遠藤くんもそうなの。私、じゃあ Y さんは最初から M 子のこと知ってたの。 Y、遠藤くんから直接では出していないけれど、人に怪我を負わせて慰謝料を払っていることを高校の時聞いたことがあるの。それに T からも随分前だけど、 M 子の事件と似たようなことを聞いた。でもそれは T のお母さんに関係することの相談だったから、あなたと関わりがあるとは知らなかったわ。ジェームス、 Y は K の話を聞く前に M 子の名前を出したんだけど、その時は事件のことは知らなかったんでしょ。 M 子の名前は霊視で出てきたのよね。 Y、そうよ。だけど K さんの話を聞いていくうちに、 T のお母さんのことと遠藤君のことに関係があると思った。だけどこれはあくまでも私の下説だから、事実関係を確かめるまではあなたには言わなかった。霊視で分かっていたのは、 K さんの手紙が M 子に届くことで真相の入り口にたどり着けるってこと。だから私はあなたに掲示板に投稿なんてしないで、 M 子に手紙を書くことに専念しろと言ったの。だけどあなたは寝る間も惜しんで掲示板に投稿を続けた。それはなぜ。私ここ2、3年いつも怯えていたの。今年に入ってからは特にそう。どうして遠藤くんがニューヨークに。遠藤くんと再会した時、私は殺されるんじゃないかって思い始めた。誰かに相談したかったけれど誰もいないし、ジェームスはオカルトチックにみんな喋っちゃうし、変なサイキックのおじさんジージのところへ連れて行かれたりして、誰も信じられなかった。ジェームス、ごめんなさい。まさか深刻な問題だとは思わなかったのよ。軽率だったわ私。 Y、 遠藤君、あなたがどうしてニューヨークまで、来たか話してあげなさいよ。で、遠藤、さっき K が言ったけど、俺んちは母子家庭でぶっちゃけすげえ貧乏だったよ。給食費が払えなくて先生に戦えてもらったり、習字道具や絵の具も新しいの買えなくて先生がそっと俺に渡してくれた。 漫画本とかヨーヨーとかゲームウォッチ、ルービックキューブも買ってもらえなかった。俺なりにすげえコンプレックスだったよ。でもクラスのみんなには知られたくなかったからいつもおどけてた。 M 子の事件が起こった時、まさかあんなことになるなんて思わなかったし、怪我も打撲ぐらいだと思ってた。次の日に先生に名前を呼ばれて立たされた時も、 M 子の状態を聞いた時も、俺は直接手を出していないから関係ないって軽く考えていたんだよ。だけど思ったよりも深刻で、後日俺らと親が校長室に呼ばれた時、 M 子と親もいて、 M 子の母ちゃんが全員を訴えるって反響欄になったんだよ。その時もやべえことに巻き込まれたなってくらいに軽く思ってたんだよ。校長が M 子の母ちゃんをなだめて、傷害事件にするよりも穏便に示談にすることがみんなのためだからって話をまとめたんだ。お前金額いくらだったか知ってるか。佐伯過去 M 子を押した男子は金持ちだったから、親は息子が鑑別所に送られるよりも金払って済むならって5000万払ったんだよ。当時なら土地付き一戸建て住宅が八王子あたりで楽々買える金額だよな。佐伯以外の俺らは一人当たり200万。俺家に帰ってから母ちゃんに死ぬほど殴られて、一家心中するかもしれないって言われて首絞められたよ。あの時俺の人生これまでだってマジ思った。さっきも言ったけど、俺んち給食費も払えなかったくらい貧乏だったから、一括で200万なんて払えなくて、月々の分割にしてもらうだけでも気が引けるのに、さらに払える金がスズメの涙くらいでさ、母ちゃんが泣きながら先生に相談して、先生から M 子の親に話をしてもらったんだよ。小学校卒業まで俺の母ちゃんが月々5000円を支払って、中学に入るときに母ちゃん体壊して働けなくなって、だけど母ちゃんは頼れる身内もいないから、死んだ父ちゃんの実家に頭下げて家族3人で住まわしてもらえることになったんだ。だけど母ちゃんからは示談金を支払っていることはじいちゃんたちには内緒にしろって言われて、俺は中学の時から新聞配達して給料を返済に充ててたんだ。高校行かないで働こうと思ったけど奨学金がもらえてさ、辛うじて公立に通ったよ。学校行きながらバイトして3年間で残りの示談金を全部支払った。あの時お前が陰から見てたことを俺らも M 子もみんな知ってたよ。お前がいつ来るか賭けをしてたんだ。だけどお前は来なかった。校長室で佐伯が K は陰から見てたって言ったら、 M 子が K ちゃんは近くにいなかったって言い張ってさ、なんで K だけが助かるんだって、俺お前のことを恨んだよ。ジェームス、M 子はいつも自分のことをかばってくれてた K のことを、今度は M 子自身がかばったのね。いい話じゃない。ここで目頭を押さえる。 Y、 まあ説明はこのくらいでいいんじゃない。なぜニューヨークに来たのか K さんと2チャンネルに説明してあげないと。あなたの奥さんは誰なの？ T との関係は？エンド、俺の奥さん役は佐伯の妹、子供は彼女の子供。あ、言っとくけど俺たちできてねえからな。あくまでもお前を追い詰めていくための演技だよ。佐伯のことを覚えてるだろう。あいつ事件の後しばらくして引っ越したんだよ。あいつんちの母ちゃんが近所から事件のことでいろいろ噂立てられてノイローゼになってさ、運悪くその頃あいつの父ちゃんの会社が倒産したんだよ。それで親が離婚。佐伯の母ちゃんは不幸が一気に訪れたのは K のせいだって言い出したんだって。お前があの時 M 子を助けに来ればこんなことにはならなかった。示談金の5000万があれば会社は立て直せたのにって。でさ、ここからは電波系になるからあまり俺の口からは言いたくないけれど、お前も自分の身に何かが起こっているかは感じてるだろう。だからあえて俺が話すよ。佐伯の母ちゃんはお前に呪いをかけたんだよ。で、呪いをかけたのが T の母ちゃん。T の母ちゃんは知る人ぞ知る呪術師らしいんだ。表に名前は出てこないけど裏ではかなり有名らしい。佐伯の母ちゃんはどこから噂を聞きつけて T の母ちゃんに依頼をした。呪いって自分が誰かに呪われてるって本人が認識することによってさらに強いパワーがあるらしいんだよ。お前が謎の赤い服の女に八王子で37歳の時に会おうと言われただろう。あの女誰だかわかるか？ジェームス、誰よ誰？佐伯のまま。エンド、 T の母ちゃんだよ。37歳は佐伯の母ちゃんが離婚した年齢。その年にいろんなことがあの一家を襲った。ノイローゼってこともあったから、長期間お前のことを呪って、お前が自分と同じ年になった頃お前にも子供がいるだろうと考えて、その年にお前に災いが来るようにってずっと呪ってたんだと。 T の母ちゃんがお前に近づいたのはお前に呪われてるのを認識させるためだった。だけどお前には呪いの効き目が現れなかった。それどころか今じゃお前は海外で自由気ままに生活してる。 D の母ちゃんもさすがにこれ以上続けても意味がないってギブアップし始めた。だけど佐伯の母ちゃんは諦めなかった。 D の母ちゃんを責め始めたんだ。そんな時911の事件が起こった。 D の母ちゃんは佐伯の母ちゃんの異常さに疲れてたから、 K は911に巻き込まれて死んだって嘘ついたんだよ。だけどさ、そんな嘘はすぐにバレるだろう。佐伯の母ちゃんも意地になって手がつけられなくなってた。私、あのね、さっきから気になってるんだけど、遠藤くんはどうして T のお母さんのことについてそんな詳しいの？何か関係があるの？ジェームス、バカね、あんた気づかないの？遠藤と T は身内よ。私、身内？血がつながってるの？ジェームス、違うわよ、夫婦関係よ。私ね、遠藤と直接顔を合わせたのは今日が初めてよ。でもね、私は遠藤と T が一緒にいるところを前から何度もマンハッタンで目撃してるの。ほら、日本人ってみんな同じところへ行くでしょ。あんたたちたまに3時過ぎにザイヤカフェにいたわよね。遠藤はあの近辺に会社があるんでしょ。私のクライアントのオフィスがあの並びのビルにあるのよ。外からたまに2人が一緒にいるところを目撃したのよ。初めてお宅に伺った時、サイドボードの上にわざとらしく遠藤と奥さんベビーの写真が飾ってあった。写真を見た時にすぐに分かったの。私、なんで言ってくれないのよ。ジェームス、だって私も興味があったのよ。それにあんたおかしいと思わなかったの？私たちがお宅に伺った時は家具も全て揃ってた。なのに T が2回行った時は何もなかった。そんなのありえないわよ。私がバスルームからベッドルームにいる赤い服の女を見た時があったでしょ。リビングに戻って私があんたのことをせかして帰ろうとしたら、奥さんが急にタイムワーナーに電話してくれって言い出したでしょ。あんたが電話してる時、玄関のドアが開く音がかすかに聞こえたのよ。そして階段を上がってく足音が聞こえたの。その時赤い服の女は T だと気づいたの。でも確信はなかったわ。それから私は T をチェックしてたの。あんたが DC へ行った時、 T は自分の部屋で寝てた。夜中にリビングに来て私が寝てるか確かめてから外へ出て行ったのよ。開花に行ったのね。だから私はバスルームに行って開花のドアが開く音を確かめたの。私は日本語はわからないわ。でも T が夜中に開花へ行ったのは事実だったし、声も聞こえた。あんたたち一度夜中に言い争いをしてたわね。遠藤、俺雑談の掲示板を読んだ時、通気口のことが書いてあったのを読んだけど、あれ本当だったの？私、そうだよ。このビル換気扇がないでしょ。バスルームの通気口は屋上につながっていて、どういうわけかうちのバスルームでは隣近所の人たちがバスルーム付近で喋っている声が聞こえるんだよ。 T はここに2年住んでたけど知らなかったと思う。だって私も気づいたのが住み始めて5年くらい経ってからだったし。遠藤、俺が T と結婚したのが4年前、33歳の時。 T の家で同居してたんだよ。あの頃佐伯の母ちゃんは毎日電話をかけてきてたよ。そのうち近くに引っ越してきやがって。俺は苦し紛れで海外転勤を申し出たんだよ。そうしたら運よく次の土地にニューヨーク行きが決まって、 T の母ちゃんからお前のことを探ってきてくれって言われたんだよ。その時は T の母ちゃんもちょっとおかしくなってて、お前に呪いが効かないのはお前サイドで呪いのことを嗅ぎつけて呪い返しをしてるんじゃないかって言い出してさ、正直ついていけなかったよ。ガキの頃はお前を恨んだんだけどさ、昔のことだろ。今さら呪いとか勘弁してくれよって思ってた。こっちに来て1年が過ぎた時、お前がルームメイト募集しているのを知ってさ、お前と面識がない T がお前を探るためにここに来たんだよ。だから俺らは二重生活だったってわけ。最初の頃は T も呪い返しだとかバカバカしいと思ってたんだよ。適当な頃を見計らって終わりにしようと思ってた。いつまで経ってもお前の背景がわからないことに苛立ってた。佐伯の母ちゃんは T の母ちゃんを脅迫しだしたんだよ。今年の12月までに真相をつかめないなら知り合いの週刊誌の記者に今までのことをバラすって。 T の母ちゃんは佐伯の母ちゃんから多額の金を長期間にわたってもらっていたからな。それはいいんだよ、仕事だから金が発生するのは当然。問題は現金商売だから税金払ってなかったんだよ。そのことを脅迫されたんだ。 T が8月に開花の部屋が開くって情報をつかんで、俺は仕方なく部屋を借りた。そして佐伯の母ちゃんは自分の娘をニューヨークに送り込んできた。彼女は観光ビザだから来年の1月まで滞在できる。それまでにお前を追い詰めることと呪い返しがどこから来てるかを探ることを俺たちは仕方なく始めた。私、呪い返しって私何も知らないよ。何もしてない。だって今初めて遠藤くんが私のことを恨んでるって知ったくらいだよ。 M 子が私のことをかばってくれたのだって今は初めて知った。エンド、俺らも誰がお前の呪い返しをしてるのかを調べたんだけどわからないんだよ。まあ実際に呪いだとか呪い返しが現実に起こるかって聞かれたら気のせいだろって思うだろう、バカバカしいって思うだろう。だけどな、実際に呪いは存在するんだよ。佐伯の妹、彼女も相当やばい、母親から洗脳されてるんだと思うんだよ。心霊写真は事前に作った、前の日にな。窓ガラスどんどんは佐伯の妹が屋上からファイアーエスケープを伝い叩いてたんだ。やっと会えたねと廊下でお前に言ったのや、赤い服を着てお前を下からうつき見悪く見てたのは演技、霊が乗り移ったとかじゃないよ。だけどお前らが家のフロアが異様だって感じたことや、お前が DC で体験したことは、あれは間違いなく一両だよ。佐伯の妹がやったんだ。天井部からの不審な呪文、あれは T が通気口を外して中にテープレコーダーを置いてお前とジェームスに聞かせた。だけど夜 T におかしな現象が出たのは佐伯の妹の仕業、生き霊を飛ばされたんだ。留守電の声と呪文の声は佐伯の妹。信じられないかもしれないけれど何かが彼女に乗り移ってるんだよ。 T が覚えてろよと男の声で言ったのも佐伯の妹が何かをしたから。あの時 T には何かが乗り移ってたんだ。私、 T は今どうしてるの？そんな状態で大丈夫なの？エンド、今はもともと借りてたアパートにいるよ。ワイ、じゃあ妹さんは？エンド、わからない、多分まだ下にいると思う。喧嘩したんだよ。 T は K の身辺から何も探すことができなかった。それらを責められて殺してやるって言われたよ。ジェームス、おかしなことになる前に警察に通報して病院へ入れた方がいいわね。ワイで、K さん、M 子からの手紙はまだ届かないんでしょ？間違いなくあなたの手元に届くのよね、届くのよね。私、大丈夫、住所は会社宛てにしてるし、私物も届くから。Y、そう、ならあとは M 子からの手紙を待つだけね。私は M 子から毎年来てた手紙は M 子じゃないと思うわ。誰か別の人が M 子になりすましてあなたに送ってきたのよ。だけど、M 子の親じゃないと思う。誰か別のやつが関与してるのよ。それが M 子からの手紙により突破口が見つかると睨んでるわ。で、224の人に対して M 子からの電話があったというのは嘘です。 T は M 子から返事が来るかどうかをとても気にしているようでした。なので鎌をかけたのです。で、どういう質問かというと、最初から最後まで M 子は口裂けさんを全く悪く思っていないという可能性もあるわけですよね、今までの話だと。つまり M 子から来たと思っていた呪いの手紙にしても、つい最近口裂けさんが手紙を書いた直後に来た電話にしても、 M 子でない可能性があるわけですよね、について、さっきの答えで、次質問の方から。255、会社のちび親父さんが言ってた部屋の前までゾロゾロついてきた例も全て T& 佐伯グループの飛ばした生き霊、割れた鏡に映っていた黒い服を着た人間たちもっていうのに対しては、DC、T の部屋での出来事にはまだ謎が残っています。部屋の前まで来た集団、T の部屋にの鏡に映っていた黒服集団、チビも Y さんも生き霊と死んでいる人の霊が混じってると言ってます。で、遠藤のジェームスを交えての会話って英語、日本語？ジェームスは、日本語わからなそうだし英語でみんな会話してるんだろうなに関しては、遠藤君、 Y さん、私、ジェームスでの会話は日本語、ジェームスに英訳してます。 Y さん、私、ジェームスでの会話は英語、遠藤君に和訳してます。で、続き、遠藤君が帰る時にみんなで開花の部屋に行った。奥さん、佐伯君の妹と赤ちゃんがリビングにいた。遠藤、もうみんな話したよ。君が知りたいと思うことを直接 K に聞きなよ。その方が早いし、探り合いしてても時間の無駄じゃないかな。奥さん、うめき声、お前を殺してやる。エンド、もうやめろよ、そんな演技するなよ。ちゃんと話をしようよ。ジェームス、ちょっと待って、彼女変よ、普通じゃないわよ。私、 Y さん、何か見えるの？Y さんはぼーっと部屋の一点を見つめていました。 Y さんは私のことをギロッと睨みました。背中が凍りつきました。これはただごとではない。私はチビにもらった魔法の水をポケットから出して Y さんに向けました。パキーン、パリパリ、魔法の水が壊れてしまった。奥さん、うん、もうそれ役に立たないね、あんたはもう終わりだ。 と私に言いました。ジェームスがポケットから粗塩の包みを開いて Y さんにかけました。続いて奥さんにもかけました。 Y さんが正気に戻り、 Y、 私今変だったよね、体が動かなかった。エンド、奥に向かい、大丈夫か。奥さん、悪いけどみんな出て行ってください、私は大丈夫だから。この時普通に戻ってた。私に何か言いたいことがあるなら言って。私は呪い返しなんてしてないし、知らない。あなたは私に何を望んでるの。奥さん、私はあなたのことを恨んでいる。私、どうして。私はあなたのことを知らない。あなたは M 子と関係があるの。奥さん、とにかくみんな帰って。エンド、じゃあ今日のところはみんな引き上げるけど、何かあったら電話しろよ、一回ちゃんとみんなで話そう。奥さん宅を出て私は遠藤君に聞いた。私、 T は M 子とは関係ないんだよね。 T のお母さんが佐伯君のお母さんと関係があって、 T のお母さんは私に呪術をかけた。でも T も私のことを恨んでいるの。遠藤、 T はお前のことは恨んでいないよ。だけど今見ただろ、佐伯の妹の様子。 T は何かに取り憑かれてるんだよ。彼女も変なんだよ。これって自分の念が自分に返ってきてるのかな。霊現象ってこんなに簡単に起こるのか。俺たちの知らない何かがあるんだよ。だけど俺は知りたくない。できれば関わりになりたくない。お前もそうだろう。バカバカしいよこんなこと。ジェームス、今日のところはお開きにしましょう。落ち着いたらまたみんなで会いましょうよ。こうやってみんなで会えたのも何かの縁だわ。 T にも落ち着いたらこっちに顔出すように言ってちょうだい。私たちは怒ってないから、ただ T のことが心配なだけよ。遠藤君が帰り、私とジェームスは T のいない家に戻った。 T のいない家の中はなんだかガランとしていました。 T の部屋を覗くと、ベッドと机と椅子がポツンと寂しげに置いてありました。2年間の T との生活の思い出が頭の中をよぎりました。ニューヨークに長く住んでいる外国人は、信じられるのは自分だけど、自分を守るために意固地になり、変に他人に対して攻撃的になってしまいがちです。来た当時留学生だった頃、知り合いになった日本人の友達は気がつけば一人二人とみんな帰国してしまい、何の因果か現地の会社に就職してしまったことから、日本人と知り合うチャンスもなく、唯一 T だけが日本人の友達でした。その彼女も今はここにはいない。 T は今頃どうしてるんだろう。遠藤君と一緒だから安心かな。しんみりと切ない気持ちになりました。ジェームス、なんだか寂しいわね。あんたはこれから一人になるけど、また人を募集するんでしょ。私、そうだね。一人で家賃払って生活するのは厳しいからね。ジェームス、しょうがないわね。私がルーミーになってあげるわよ。あんた一人じゃ心配だわ。私、でもジェームスの部屋はどうするの。ジェームス、サブレットするわよ。だってあんたマンハッタンを出てうちに来るのは嫌でしょ。私、嫌だ。毎朝ジョージ・ワシントンブリッジを渡るのは嫌。ジェームス、わがままな女ね。まあいいわ。あの辺も今じゃ相場が上がってるから高くサブレットするわよ。それに私もシティの方が便利だし、このエリアも好きよ。私、ビレッジだしね。クリストファー ST もすぐそこだし。ジェームス、余計なこと言わなくていいのよ。ついでに便利だからよ。ジェームスの優しさが心に染みた夜でした。その夜もリビングで二人で寝ました。夜中の2時過ぎ、目が覚めました。私の寝ていた位置の左斜め、リビングの隅に置いてある姿見の鏡に、ぼーっと白いものが映っているのに気がつきました。それはだんだんとはっきりした形になりました。私は鏡の中に白い着物みたいなのを着た、髪の乱れたロングヘアの女を見たのです。その女は鏡の中から今にも出てきそうでした。立体的に見えたのです。そして女の手が鏡の中からニューッと出てきた、その時バンバーンと手を叩く音が聞こえ、部屋の中が明るくなりました。女も女の手も消えました。ジェームス、ちょっとあんた今の見た。飛び起きたジェームス、うちのリビングの照明は手を叩いてつけたり消したりすることができます。私、見た。今手が鏡の中から出てきたよね。見た。ジェームス、びっくりしたわよ。あんた女の顔見た。私、見てない。ジェームス、あれね、貞子よ。貞子の顔だったわ。私、貞子は映画でしょ。ジェームス、貞子みたいな顔よ。絶対に日本人よあの顔。私、呪い？下からの生き量？その後テレビと電気をつけたまま寝ました。何も起こりませんでした。 で、質問返し、352質問。今思い出したんだけど、口竹さんが最初に女の人見たの夜中の家の中なんだよな。あれは別件なのか、家の中に侵入してたのかに関して、そうです、家の中で見ました。当時流行っていた口竹女だと思いました。最初に変なものを見た体験です。で、続き、寝不足で体力が落ちています。10月18日火曜日朝、 T が引っ越してしまい、夕方ジェームス、 Y さん、遠藤くんがアスタバで会い、その後うちに来て、私はどうも呪われているらしいことが分かり、私サイドの誰かが呪い返しをしている。遠藤くんと T のこと、当時の加害者たちと被害者の様子など、私の知らないところで起こっていた出来事の真相が分かった。その日はとても長い一日だったと思っています。その夜、ジェームスと私はいつものようにリビングで寝ていました。そして夜中2時過ぎに鏡の中に白い着物を見た、着物みたいなのを着た女を見ました。その女は確かに鏡の中から出てこようとしていました。19日の午後、 Y さんに電話してどうすればよいのかアドバイスを、もらいました。リビングの大きな鏡には塩をかけてから全体に布をかけて包む。バスルームのキャビネットの鏡にも塩をかけて布を貼る。その他のハンドミラーやコンパクト類は捨てました。部屋中に結界を張り、水回りに森地上、ドアの外と内側に塩ライン。いかにもオカルトの家になってしまいました。19日20日両日の深夜、私もジェームスも金縛りに遭いました。両日とも金縛りは今までの経験したことないような強いものだったと思います。寝るときは電気もテレビもつけっぱなしです。テレビのボリュームも隣近所に迷惑にならないくらいの大きさにしていますが、深夜にしては大きい音だと思います。それでも金縛りになりました。金縛りになるとテレビの電源と部屋の電気が消えるのです。寝るときにテレビのリモコンと万が一のときに備え、懐中電灯を布団の中に持ち込んでいます。この2日は金縛りになったときに全く体が動かず、金縛りに勝つことができませんでした。21日金曜日、会社が終わった後一旦家に戻りました。この週末は NJ にあるジェームスの家に行きます。現在22日土曜日午前2時前、ジェームス宅からの投稿です。もし今夜霊的現象が起こらなければ、しばらくの間ジェームスの家から会社へ通うことにします。でも、もしここでも霊現象が起こったら、起こらないことを祈っていますが。で、質問409番、なんでアスタバの会話を明かさないんだ、ちょっとタイミング逃しちゃってるね、引っ張りすぎるのもしらけるに関しては、アスタバには私はいなかったので、 Y さん視点から見たことを Y さんに書いてもらっています。だからもう少し待ってください。で、410番、最初から400、402くらいまとめてくれたら分かりやすかったのにに関しては、フレキシブルな会社とはいえ、一日中ネットの前にいるわけじゃないので、なるべく分かりやすいように順を追って投稿していくことを心がけます。で、411番、そうだね、もう T に隠す必要もないし、 M 子の手紙の返事はそろそろかなに関しては、まだ手紙は届いていません。昨夜のジェームズでの家のことは後ほど投稿します。で、アスタバでの会話、私、遠藤君お久しぶり、まさかこんなところであなたと会うなんて思いもしなかったわ。遠藤、山崎どうして。私、どうしてって、私の方があなたに聞きたいわ。でも嬉しい、私のこと覚えていてくれて。まさか1時間半も前に来てくれるなんて思わなかった。それにね、あなたがここへ来るとは限らないわ。正直別の人が来るんじゃないかって不安だったの。ジェームス、 Y は誰が来ると思ってたの。私、あ、ちなみにこの私は Y かな、T のお母さんだと思ってた。私ね、 T の仕事がグラフィックデザイナーだって聞いたから、私のホームページの更新を定期的にお願いしたの。でもね、 T はいつもそのことになると話をそらした。私は T が仕事に関して私に嘘をついているのではと疑うようになった。だけど T は私と再会してから、仕事で知り合ったという人たちを何人も私に紹介してくれて、彼らが私と会った後について後にん彼らが私と会った後に私についての感想を T に述べるらしく、その感想内容をわざわざ私に教えてくれて、逆に私からは彼らの相談内容を聞きたかったの。もちろん秘密厳守だから相談内容は言わないわよ。だけどね、いつも鎌かけてきたり的中率にこだわっていたの。今年の6月頃から毎日のように T から電話があるようになって、私が捕まらない時は T は私がいつもアポで使っている場所に来るようになってね、家の近くで待ち伏せされたことも何回もあったの。T T からお母さんが精神的に弱っているらしいから T 何について弱っているのか霊視してくれって何度も頼まれた。だから私言ったのよ。霊視っていうのは自分の知らないことを探ることではないし、本人に直接聞けば分かることを言い当てるのも霊視ではない。霊視は依頼者にとって本当に必要なことで、私が依頼者に伝えなければならない場合に限って出てくる。占いと霊視は違う。そんなに簡単に霊視はできないって何度も言ったんだけど、 T は納得しなくて、お母さんが心配だから頼むからお母さんの現状を見てくれって。遠藤、その頃佐伯の母ちゃんが俺らの連絡先を突き止めて、早く真相を調べろってせかされたんだよ。T はお前の能力が確実なら K の背景もわかるんじゃないかってお前に期待してたんだよ。だけどお前は T の申し出を断った。お前だったらそのくらいの霊視は簡単だろ。 Y、みんな勘違いしてるけど霊視ってそんなに簡単じゃないよ。私は依頼者の守護霊様との対話をして霊視をするから、当て物気分での霊視なんてできないんだよ。霊視ができるのは私の力じゃない、私の後ろにいる私の守護神様の力なの。エンド、そうだったのか。 Y、K さんからアパートでの怪事件と M 子についての話を聞いたとき、霊障かそうでないか五分五分でわからなかった。T から聞いた心霊写真のことや、奥さんの家に行ったら赤ちゃんがいないとか、家具がなかったとか、そういう話も事実とは思えなかった。高校の時、T のお母さんが呪術を頼まれた人から執拗に追いかけられて大変なことになってる。どうしたらいいかって相談されたことがあるのね。私の実家はお寺で、祖母がいわゆる拝み屋さん、だから祖母を紹介したの。T のお母さんは一度だけ祖母を訪ねてきた。祖母はすぐに呪術をやめるように、この世界から足を洗うようにと言ったけれど、やめなかったのね。今さら引き下がれなかったんでしょうね。私は K さんに初めて会った時、彼女の後ろに凄まじいものを感じたの。生きてる人の念や死んでる人の念、たくさんのものを感じた。呪われてるのもね。ただ彼女はとても強いものを持っているから、彼女自身のパワーで呪いを跳ねのけてるんじゃないかって感じたの。でもそうではないみたい。彼女の後ろにはとてつもないものがあるのよ。それが何であるかはわからない。これから彼女自身が調べていく必要なことなのか、そうでないのか、それも、それさえも今はわからない。で、ジェームス、ねえ、もしここで遠藤と T とサイチシスターが終わりにしたらどうなるの。 Y、 終わらない。遠藤、なぜ終わらないと思うんだ。 Y、遠藤君、自分が時々自分で亡くなる感覚があるのを感じるでしょ。今終わりにしたら、あなたたちは完全に体と脳を乗っ取られるのよ。エンド、俺さ、 T や T の母ちゃん、佐伯の妹は乖離性同一性障害なんじゃないかって思った。で、近くにいるから俺にもそういう兆候が出てくるんじゃないかって思ってたけど、私っていうか Y ね、違うのよ、病気じゃないの。現在起こっているのは怪奇現象なのよ。私ね、無責任なようだけど、できればこのことから引き下がりたいの。ジェームス、ダメよ、乗りかかった船よ、最後までいてくれなきゃ。私だってそうなんだから。で、アスタバでの会話追記。私と T は高校時代の同級生、そして遠藤君も、これ Y、高校卒業後3人は別々の進路を進んだので、以降顔を合わせることもなかった。同窓会で一度だけ遠藤君を見かけたことがあるけれど、 T とはニューヨークで再会するまでの十数年間顔を合わせることがなかった。私はニューヨークへ来て9年、遠藤君と T が結婚したことは知らなかった。6月からの T の不可解な言動に不審を覚えた私は、8月下旬に日本在住の親友に連絡を取り、遠藤君と T が結婚したことと、遠藤君が今ニューヨークにいることを知った。 T はなぜ結婚していることを私に隠していたのか、どうして遠藤君と一緒に住んでいないのか。ちょうどその頃、あれほど毎日電話をかけてきた T からの連絡がぱったりとなくなった。10月初旬、 T から久しぶりの電話があり、 K さんと初めて会った。その時、私は高校の時に遠藤君から聞いた慰謝料を払っていたこと、 K さんの小学校時代の M 子とのこと、 T のお母さんとのこと、 T が何かを探っていることがつながっているであろうことに気づいた。だから K さんには事実関係を全て書くのではなく、 T の様子をチェックしながら、時にはストーリーを作って投稿するように指示した。できれば私はこのことに関わりたくないが、そうもいかないみたいである。私の祖母は T のお母さんに会っている。祖母はもうこの世にはいない。ということは、私にも関係があるのかということに直面している。以上、アスタバでの会話終了。取り漏れではありません。ここに投稿してからしばらく経って寝る準備をしてたら、ジェームスが急にドアマンに荷物を預かってもらっていて、ピックアップするのを忘れたから下に取りに行こうと言い出しました。 遅いから朝になって持ってきてもらえばいいじゃんと言ったのですが、どうしても今じゃなきゃダメだと言い張って、自分で行ってきなよと言ったのですが、彼の態度がいつもと違い尋常ではなかったので、仕方なく一緒に下へ行きました。ちなみにジェームスはオカマです。だから彼という表現で、ジェームスのアパートはコンドミニアムで、1階にソファーなどがある場所があります。彼はドアマンのところへは行かず、ソファーに座りました。で、私、この絵は、Y ではなく私。何してるの？荷物は？ジェームス、私見たのよ。私、何を？ジェームス、ベッドの下に男がいるのが鏡に映ったのよ。その夜は週末だったので、2階にあるビデオルームには10人前後の住人がいました。みんな備え付けのコーヒーやお茶を飲んでおしゃべりをしたり、大型スクリーンで映画を見たりしていたので、私たちもそこにいました。明るくなってジェームスの部屋に戻りました。部屋の中は変わった様子はありませんでした。しかし私は見たのです。窓ガラスの外側に無数の手形がついていたのを。ジェームスの部屋は7階です。ベランダはありません。ジェームスは自分の家なのに落ち着かないと言い、昼過ぎに私のアパートへ一緒に戻ってきました。で、質問の、返し466に対して、 Y さんにアスタバへ行ってほしいとお願いしたのは私です。で、471は書いてないけど、誰なのか私も分かりません。佐伯くんの消息は現在分かりません。妹さんに聞きたいのですが、コンタクトが取れないので。で、うちに帰ってきてから部屋全部に結界を張り直しました。大きな鏡は捨てました。バスルームのキャビネットの鏡には布をかけました。今夜はもう寝ます。おやすみなさい。で、500番に対してまた質問返し、現在進行中の会議をお伝えしたいのですと、読んでくださった方々からのアドバイスはパート1の時からいただいておりますし、何々かもなど意見を出してくださる方々のコメントも参考にしています。最初にも書きましたが、真相を一緒に探してほしいのです。で、日本在住の友人に聞いてみたのですが、日本では人を陥れるような呪いが流行ってるらしいですねと。弁護士さんとか結構多いみたいで、試験の時にライバルが減るように相手を病気にさせるような呪術とかもやってるそうでと。呪い返しも自分が呪われていると分かった時点で、やられたらやり返す的な気持ちで行うとのこと。でも私は今まで呪い返しとか全く知らなかったし、ましてや誰かが私の呪い返しをしていると言われても誰なのか見当がつきません。藁人形とかはその時の怨霊はあるけれど、やがて気持ちは収まる。だけど生き霊は最初は無意識のうちに相手に飛ばしていることはあっても、意識的に飛ばせるようになるには長期間ターゲットのことを考え続けた結果なので、生き霊は怖いと Y さんも言ってましたと。で、昨日は何も起こりませんでした。嫌な雰囲気とか音なんかも聞こえなかったです。自分の家に行く際、階下を通るのですが、フロアから変な感じはしませんでした。でも今月を振り返ってみると、毎週月曜日は朝は必ず嫌な雰囲気が漂っていたので、明日の朝が怖いですと。これから出かけるのでまた後ほどと。で、10月24日月曜日、朝下へ降りるとき、やはり階下のフロアは異様な空気でした。思い切ってドアチャイムを押してみたのですが、返事はありませんでした。ジェームスがドア越しに耳を当てて中の様子を探りましたが、これといって音はなかったそうです。遠藤君は階下では暮らしていなくて、当然ですが部屋の様子を知りません。赤ちゃんを連れてニューヨークへ来るとは思ってなかったそうです。で、また夜来ますと。で、ちびはげ親父は DC 支社の社長ですと。私が勤めているのはニューヨーク本社で。参考552、口崎さんに提案。セリフ描写の多い小説風のレッスンを書かれますが、もっと簡潔に書かれてはいかがでしょうか。読んでる側は用紙だけでも差し支えありません。短くすることで口崎さんの貴重な時間の節約にもなるのではないでしょうかと。で、確かにと。セリフは特に必要ないと思いますということで、10月24日月曜日、今日の午後 M 子からの手紙が会社に届きました。結婚式の時の写真が同封されていました。内容は手紙をくれてありがとうということ。事件のことは気にしていない。両手が使えたのは生まれてから約9年間で、今の状況はそれ以上長く続いているので、それが当たり前の生活になっていること。肘から上、腕の部分は肩の力を利用して動くそうです。肘から下は不自由だけれど、左手で何でもできるとのことでした。現在は旦那さんのご両親と同居していて、すごく良くしてもらっているそうです。左手で描いた字は少し右上がりだけれど綺麗で、整った字でした。 旦那さんはお見合いで知り合った3歳年上の人だそうで、写真を見るととても優しそうな人でした。あの事件に関わっている人物ではないです。 M 子は私には恨みの手紙を送ったことは一度もないそうです。で、10月24日月曜日、会社から帰ってきた時に入り口で会館の住人ゲイカップルの片方に会いました。フロアに異様な空気が流れていませんかと担当直入に聞きたかったのですが、意味不明かなと思い、なんて聞こうとちょっと考えてたら、相手の方から向かいの部屋（佐伯くんの妹がいる部屋の住人の一人）（話から妹さんと断定）を一度だけ見たことがあるが、変な日本のカルト集団が部屋を借りているのだろうかと聞かれました。どういうふうにおかしいのかと聞くと、夜中過ぎに毎日ざわざわと人の話し声がするらしく、高笑いしたり泣いたり、時には怒っているような声で数人が言い争っているとのこと。ジェームズが、私が呪われているであろうということと、本当に起こった霊現象についての説明、そして住んでいるのは女性と赤ちゃんの二人だけと話すと、彼もオカルト好きなのか、えらくエキサイトして、今晩うちに来て壁越しに耳を当ててみろと言いました。今から外へ出るので、また後ほど来ますと。で、外国人も、オカルト大好きな人が多いですと、近年ではリングや呪怨のハリウッドバージョンができたくらいなので、と。で、住んでる場所がウエストビレッジなので振り向けば右も左もゲイですと。で、オカルトとサイキックは別物ですが、アメリカではオカルトショップがたくさんありますよということで質問返しでしたの、返答でした。で、続き、10月24日月曜日夜11時過ぎ、ジェームスとカイカのゲイカップルの部屋にお邪魔しました。彼らの話によると、今月に入ってから、遠藤くんが部屋を借りて佐伯くんの妹が入居してから、深夜12時を過ぎると人の出入りによるドアの開け閉めの音が気になりだしたそうです。それも一人二人ではなく、かなり複数の人が出入りをしているように感じていたそうです。深夜の変な時間帯に話し声や笑い声、泣いてる声や怒っている声などが聞こえ、ここ数日は一定のトーンで独り言を喋っている、一定のトーンとは呪文の類だと想定しました。非常に気持ちが悪いとのことでした。これまでの話をもう一度最初から詳しくジェームスが説明しました。彼らはハードゲイなので、 F ワードを連発しながらジェームスの話に耳を傾けていました。そうこうするうちに12時が過ぎました。12時10分を過ぎた頃でしょうか、バタンとドアの開く音がしました。しばらくするとドアの開く音、閉める音、その後数回の開け閉めの音が聞こえました。ここで気づいたのですが、階段を上ってきたり降りていく足音が聞こえないのです。キーンと耳鳴りがして、壁越しに隣から喋り声が聞こえてきました。私たちは壁に耳をつけて隣の話し声を聞きました。確かに日本語です。しかし何を喋っているのかが聞き取れません。突然女性の高い笑い声が聞こえました。続いて男性の笑い声も、そして通気口から聞こえたあの声が、以前通気口から聞こえた声、 T が出ていくときに発した声と同じ声で、呪文みたいなのが聞こえてきました。〇〇完全に我の魂を捧げる。タラの都の鳥居、ヤンミンヤンミンヤンミン、朝日山、北北東の位置に埋める。黒い涙、黒い雨、赤い池、サガイケ、サラシュカ、サラシュカ、サラシュカ。ゲイカップル過去スコット&リック、スコットが壁をどんどんどんと3回叩きました。しかし声は止むことなく聞こえました。ついにジェームスとリックがうるさいと注意をしに行きました。私とスコットは壁に耳をつけて様子を伺っていました。ピンポーン、チャイムが鳴ったのが壁越しにも聞こえました。呪文の声が止みました。3回チャイムが鳴るのが聞こえましたが、隣の部屋からは物音一つしません。リックが怒ってどんどんとドアを叩きました。誰も出てきません。ジェームスとリックが戻ってきました。4人で壁に耳をつけて隣の音を聞きました。何も聞こえません。人の気配もしませんでした。私とジェームスは1時前に家に戻ってきました。遠藤君に電話をして部屋の様子を見に来るように伝えようと思いました。クトゥルーとは何でしょうか。聞こえてきた言葉をそのまま書いたままですが、遠藤君は開花の部屋では暮らしていません。もともと借りているアパートに今は T と一緒にいます。今日会社が終わってから遠藤君と待ち合わせをして佐伯君の妹の部屋に行きますということで、クトゥルー神話中の呪文そっくりってことだよと、 呪文の意味不明さ加減がそうだよという風な形で、レースが書いてある。で次、その日の夜は何も起こりませんでした。で10月25日火曜日、お昼会社から遠藤くんに連絡をしました。佐伯くんの妹の様子について隣人が不信感を持っていることを伝え、その日の夜、その日の夜みんなの立ち会いのもと部屋に行くことを決めました。 T について尋ねると精神的にちょっと不安なので、あの後すぐに入院したそうです。現在も精神科に入院しているとのこと。25日火曜日午後6時半に遠藤くんと待ち合わせをして、ジェームスと共に3人でアパートへ帰ってきました。開花のゲイカップルも一緒に佐伯くんの妹の部屋へ。ドアチャイムをしたけど誰も出てきませんでした。中からチェーンでもかかってたら嫌だなぁと思ってたのですが、遠藤くんが鍵を開けたら難なくドアが開きました。中は暗く物音一つしません。うちとは左右が逆ですが、電気のスイッチなどの場所は分かっているので私がつけました。キッチンの奥にリビングルームがあり、キッチンからほのかにリビングの明かりが見えました。遠藤くんを先頭に、続いて私、ジェームス、ゲイカップルの順で進んでいくと、リビングには無数のろうそくに火が灯っていました。佐伯くんの妹は部屋の中央に座っていました。その周りには円を描くようにろうそくが置いてありました。私たち5人が入ってきたのは知っているはずです。しかしピクリとも動かずに瞑想みたいなことをしていました。私が部屋の間接照明をつけると部屋中が明るくなりました。しかし彼女は動きません。遠藤くんがいい加減にするようにと少し怒った声で言いましたが無視。スコットとリックが部屋中を歩き回りろうそくの火を消しました。光景的にはカルトっぽかったのもあり、スコットが夜中に人の出入りが激しい、変な呪文みたいなのが聞こえてうるさくて迷惑していること、早急に改善されなければ法的処置を取ることを部屋の中央に座っている佐伯くんの妹に向かって早口で言い出しました。しかし無視。怒ったスコットは佐伯くんの妹を取り囲んでいるろうそくの火を次々と消すと、リビングの窓を開け、ろうそくをわしづかみにして次から次へと外へ投げ捨てました。それでも無視。佐伯くんの妹は元オウムの麻原彰晃のように黙って座っているのです。私は彼女に話し合う姿勢を持たないのなら警察を呼ぶことになるときつい口調で言うと、彼女はゆっくりと目を開け私の方を見ました。そしてふんと鼻で笑い、お前らみんなのたれ死ねと吐き捨てるように言いました。遠藤くんが怒って、このアパートは解約するから速やかに日本へ帰るように、バカなことはやめるようにと言いましたが無視。遠藤くんは私にこの女と二人で話したいからみんなは退散するようにと私に言いました。私は遠藤くんにもしものことがあったらと心配したのですが、彼は大丈夫だから終わったらうちに来るからというので、私たち4人は部屋を出ることにしました。キッチンと玄関の電気がいつの間にか消えていました。消した覚えはありませんし、リビングにいた時には確かに電気はついていたはずです。嫌な予感がしました。私はキッチンの電気をつけました。その時ギャーッとスコットの悲鳴がしました。ベッドルームに赤い服を着たロングヘアの女が私たちに背を向けて座っていました。ジェームスはとっさに、あんたいい加減にしなさいよと言い、部屋に入り女の肩をぎゅっとつかみ、女の顔を私たちの方に向けました。その間ほんの 1,2 秒だったと思います。私はその数秒の間に、かっこ遠藤くんは私に嘘をついたのだ、本当は T は入院はしていなくてここにいたんだ、今さっき佐伯くんの妹のことを怒鳴ったのも演技だったんだ、などが私の頭の中をぐるぐるしました。女の顔を見た瞬間、背筋が凍りつくような感じがしました。その女は T ではなく別の知らない女でした。誰？佐伯くんのお母さん？ T のお母さん？また私の頭の中にいろんなことがぐるぐるしました。その瞬間、女は私たちの前から跡形もなく消えたのです。私はとっさに大声で遠藤くんと叫び、リビングへ戻りました。リビングには遠藤くんが仰向けに倒れていました。佐伯くんの妹はさっきと同じく座って目を閉じていました。私はジェームスたちを呼んで救急車を呼んでもらいました。私たち5人は救急車に乗り込み病院まで行きました。遠藤くんは急激なショックにより失神してしまったとのことで、命には別状ないと言われ、意識が戻ったら家に帰っていいとドクターから言われました。リックは知り合いのポリスに電話をして病院まで来てもらい、先ほどのことを事細かに話しました。目の前で女が消えたとか言っても信じてもらえないだろうと思っていたのですが、佐伯くん倒れた時の状況などから事件性もあるとのことで、遠藤くんの意識が戻ってから私たち6人は近くのポリスステーションに連れて行かれ、事情聴取をされました。リポートなどを作るのに2時間くらいかかりました。その日はそれで終わりました。
私たちは近くのダイナーへ行きました。あの時何があったのか遠藤君に聞くと、遠藤君は私たち4人が玄関へ向かった直後に急に耳鳴りと頭痛がして体が動かなくなり、気づいたら病院にいたそうです。その日家に帰ったのは午前1時過ぎでした。今週は月末で仕事が忙しくて会社からの書き込みができませんでした。夜は眠りが浅いので睡眠薬を飲んで寝るので掲示板は見てたのですが、書き込み、記録がなくて書けませんでした。で、頭がぼーっとしているので名前の書き違いなどすいませんということで、855番座に対して、赤い服の女性の顔を見ました。日本人らしき人で、年齢は20代後半くらいから30代半ばくらいだったと思います。とっさのことだったので頭の中にいろんなことが浮かびました。幽霊っぽい感じではなかったのですが、かっこ恨めしそうな目つきとかではなかったです。存在そのものがその場所だけ異次元空間みたいな感じでした。女性が目の前から消えた時一瞬だったんです。ジェームスは T だと思ったそうです。女性の肩を掴んだ時冷たい感触だったそうです。光景的には女性が部屋の中央に私たちに背を向けて正座をしていました。ジェームスが部屋の中に入り女性の肩を掴む。私とスカット、リックは部屋の入り口のところにいました。瞬間的に女性が私たちの目の前から消えたのです。で、856さんに対して、もしかしたら正午の時に八王子で会った女性と同じかもしれませんが、夕暮れであたりも暗かったのと、すれ違いざまに37歳の時にと言われたので顔は覚えていないんですと。で、目の前で消えたということは現実に今ここにいる人間ではないのは明らかですよね。冷静になると私が小3当時の佐伯くんのお母さんの姿だったのかもと考えられますが、佐伯くんのお母さんの顔自体わからないので何とも言えないです。小学校の時のアルバムを母に送ってもらおうと思っています。で、次、今日遠藤君と T の結婚式の写真を見せてもらいました。 T のお母さんも写っていました。普通のお母さんって感じでした。正午の時私が八王子で会ったのは T のお母さんということですが、面影などは結婚式の写真を見ても思い出せませんでした。で、880、これ読んでっていうのに対して、遠藤、呪いって自分が誰かに呪われてるって本人が認識することによってさらに強いパワーがあるらしいんだよ。お前が謎の赤い服の女に八王子で37歳の時に会おうと言われただろう。あの女誰だかわかるか、ジェームス。誰よ誰、最近のママンに関して、エンド、D の母ちゃんだよ。37歳は最近の母ちゃんが離婚した年齢。その年にいろんなことがあの一家を襲った。ノイローゼってこともあったから、長期間お前のことを呪って、お前が自分と同い年になった頃、お前にも子供がいるだろうと考えて、その年にお前に災いが来るようにってずっと呪ってたんだと。T の母ちゃんがお前に近づいたのはお前に呪われてるのを認識させるためだったっていうのを、貼ってます。で、今日はハロウィンパレードがある日なので朝からお祭り騒ぎでみんな浮かれていますと。パレードなんて人が多いだけで楽しくもなんとも思い、ないと思うんですがと、ジェームスはうちの近所で行われるドラッグクイーンのパレードに出るので今日は会社はお休みしていますと。で、睡眠薬飲んでから寝るんですけれど、明け方になると家の中に誰かがいる気配を感じます。ジェームスも眠いからまぶたは閉じたままだけれど、はっきりと家の中を歩き回る足音が聞こえると言います。うちは 2BR、2ベッドルームという、日本で言うと 2LDK、2LDK の形です。今まで T が使っていた部屋をジェームスが使っています。お互いにベッドルーム、個室がありますが、寝るときはリビングで一緒に寝ています。明け方の足音は主にキッチンと玄関あたりが中心だと思います。リビングとキッチンの間には仕切ってあってドアがついています。結界は各部屋3つに張り、バスルームとキッチンには森塩をしています。玄関は外と内側に塩ラインを引いています。どんなに忙しくても疲れていても毎日塩を取り替えています。結界も毎日張っています。それでも家の中で気配を感じるということは、どこからか入ってこれる場所があるのでしょうか。キッチンの窓を半分ほど開けていますが関係ありますか。 Y さんからは家に帰ってきたら窓を開けて換気をして悪い空気を出すように言われています。窓を開けると霊が入ってくるのでしょうか。窓際に盛り塩をするおは塩ラインを引いた方が良いのでしょうかと。で、964番さんに対して、主にキッチンと玄関付近を歩き回っている気配を感じます。日中は家に 誰もいないので出かける前に窓を開けて換気をしています。冬時間になり日も短くなったので夕方はどこにも寄らずまっすぐに帰宅してすぐに窓を開けて空気の入れ替えをしています。で、966、967に対して、あまり気にもしても仕方がないので半ば開き直っている部分はあります。お塩の件ですが前回買った粗塩を Y さんに渡して結界用にしてもらいました。今使っているのは買い足したもので何もしてもらな、してもらってなかったんです。置けばいいと思っていたので。でもそれじゃダメなんですね。何の力もない私が手をかざしてイメージしても良いのでしょうか。それとも Y さんにやってもらった方が安心かな。チビにもらった魔法の水もそろそろなくなるのでアボ取って DC に行く予定ですと。で、結界を張る場合にはいつも粗塩と日本酒を撒いていますと。で、結界の内側で外部とつながっている場所に関して、975番さんなんですけど、バスルームの通気口のことですかと。バスタブに水は溜めていません。追い炊きもできません。ちなみにニューヨーク市は水道代が無料ですと。で、今仕事が忙しいので書き込みが頻繁にできないのですが手短に経過報告ですと。先週遠藤くんから T の容態が悪くこれ以上ニューヨークで治療をするのは医療費的にも困難なので T だけが日本へ一時帰国することを聞きました。この際一人で帰国は無理なので T のお母さんが11月10日にニューヨークへ来ることになりました。 T の母と話ができるようにセッティングしてもらいました。で、週末に Y さんに粗塩を渡して清めてもらい家に来てもらい結界を張ってもらいました。その際張り方も教わりました。で、チビにアポを取り12日土曜日に DC へ行きます。 With James で、次近況報告です。遠藤君たちと開花を訪問してからは変な呪文は聞こえてこなくなりました。しかしスコットたちが言うには毎晩夜中過ぎに佐伯君の妹宅では人の出入りの気配があるそうです。だいたい同じ時間帯らしいのでドアの内側の覗き穴から探りを入れてる時に限って何も起こらないそうです。しかしちょっとドアを離れた時に限って過去リビングに行ったバスルームに行ったなど人の出入りがあるそうです。先週末 Y さんに来てもらった時に変なことが分かりました。結界を張ってもらったのですが単に粗塩を置いたりパワーを入れながら部屋を囲ったりする以外にお祓いみたいなことをしてもらい2時間近くかかりました。その後 Y さんはジェームスに大切なものは部屋から出すように指示をしました。そして私たちに見せたいものがあるからと言って私たち3人は近くのカフェへ行きました。 Y ごめん変なこと言わせてもらうけど T の部屋に男性がいた。私、え？ジェームス、やっぱりね、私2回見たわ。ワイ、ジェームス、その人の特徴とか分かる範囲で紙に書いて、私も書くから。ワイさんとジェームスは個々に自分が見た男について書いていました。書き終わり、同時に紙を見せました。そこには同じことが書いてありました。30歳半ば過ぎの東洋人男性、黒縁のメガネをかけている。中肉中背、グレーのスーツ、赤いネクタイ、右の横向き。Y、 ねえ K さん、これらの特徴から誰か思い当たる人はいない？私、そんなこと言われても思い当たらない。 Y、 例えばだけど当時の関係者の父親とかあなたの身内とか赤のネクタイ黒縁眼鏡に思い当たることは？さっきの男性はね、幽霊じゃない、生きている人、憎悪と守りの両方を感じた。私、生き霊なの？思い当たる人はいないと思う。生き霊は結界を張っても入ってこれるの？ Y、私が結界を張る前に消えた。部屋には入ってこれないようにはしたけれど。私、何？まだ何かあるの？ Y、 誰が作ったのかはわからないけれど、あの部屋の机の下に霊界につながっている見えない出入り口があるのよ。そこにお札を貼っといたから取らないでね。部屋も封印したから当分の間は開けないで。私、もう入ってこれないの？ Y、 一応ね。でもかなり強い気を感じたからダメかもしれないけど。その日から明け方に人の気配はなくなり、しなくなりました。今日11月11日、開花で遠藤くんの家で T のお母さんに会います。T のお母さんは10日の夕方ニューヨークに着いて、T が入院している病院に行き、今日はそこで泊まっているそうです。で、訂正、今日11月11日、開花の家で遠藤くんと T のお母さんに会います。こちら側は、開花のゲイカップルジェームス・ Y さんです。で、ジェームスが自分のアパートのベッドの下にいた男性は西洋人だそうですと。 て、T 母についての書き込みをしてくださった方々のご意見を参考に、私や私と一緒に来てくれるみんなの身にも何かあったら取り返しがつかないので、昨日は T 母とは会いませんでした。これから DC へ行きますと。地味に状況を話して魔法の水を持ってから T 母に会うことにしましたと。DC へ行くのは日帰りなので、13日の日曜日、昼に、過去夜だと怖いので、T 母と会いますと。で、続き。チビは日本の和菓子が好きとの情報から前の日に、元気町庵わかんねえや、で、買ったどら焼き詰め合わせをお土産に今日ジェームスと DC へ行きましたと。これまでの出来事を大まかに伝えました。チビは事実は当事者 T 母佐伯母など関係者に聞かなければわからないからここでああだこうだというのはナンセンスであると言いました。いかにもアメリカっぽい。自分が言えることは先月私を見た時に私の後ろについていたものと私の家でジェームスと Y さんが見た男の生き量は関係があること。今後も変な現象が起こり得る想定ができるので、その時には自分の作った魔法の水が役に立つと言いました。前回インスタントコーヒーの入れ物に入れてもらった魔法の水は原液を薄めて作ったものだそうで今日もらったのは魔法の水の原液です。これを清水で薄めてできたのが魔法の水だそうです。清水の入手についてはチビの知り合いのニューヨーク在住の教会関係の人を紹介してもらいました。元 T の部屋にある結界につながっている穴に魔法の水をお札の上からかけるように指導されました。明日 T 母とご対面前に Y さんが家に来てくれるのでその時にやってもらおうと思います。で、次。13日日曜日昼過ぎに T 母とご対面しました。彼女にはいくつか質問があったのであらかじめまとめておいたのですが何一つ答えてもらえませんでした。というかまともに会話ができないんです。頭おかしいですよ。もう呪いとか霊とかに振り回された自分がバカみたいです。詳しくはまた明日書き込みに行きます。佐伯妹宅には遠藤くん、佐伯妹、T 母、私、ジェームス、スコット、リック、スコットの知り合いのポリス2人、赤ちゃんは寝ていました。私はかねてから赤ちゃんは人形ではと思ったので近づいて確かめたら本当の赤ちゃんでした。 Y さんは家に来てくれてチビからもらった魔法の水を霊界に通じる穴にかけました。最初皆さんがおっしゃるようにお札の効力がなくなるから剥がして魔法の水をかけてもう一度新しいお札を貼った方がいいかもと言ってたのですがチビはお札の上からと言ったので試しにやってみたら魔法の水はお札を通り抜けて見えない穴の中に入っていきました。お札は濡れていません。これ本当です。はっきりと見ました。その後穴からの風を感じないから穴が塞がれたと思うと言ってました。 Y さんは肩と首がとても硬くて重いから佐伯妹宅には行かないと言いました。その際 T 母には十分に気をつけるように神経を刺激するようなことはせずに冷静にと言われました。私も肩がすごく重いです。ここを読んでいる方で肩が重いと書いていた方がいらっしゃいましたが荒塩を湯船に入れてお風呂に浸かるのがいいそうです。私疲れたのでまた昼頃来ます。すみません寝ます。読んでいる私も肩が重いんですが真面目に何でしょうか左だけ重いです。はい、てか重いっていうかもうすごい肩凝ったみたいになってる。ほんとで続き。T 母との詳細などは、月曜日の昼以降にまとめて投稿しますと。で、昨日の報告です。私は T 母に聞きたかったことを以下のようにまとめましたと。で1、佐伯母から頼まれて私のことを長期間呪ってきたけれど効果が見られなかったことについてどう思うのか。2、小5の私に37歳の時に会おうねと言ったのはどんな意味があるのか。3、 M 子からの手紙に見せかけて数年間にわたり年始に私に手紙を送ったのは T 母なのか佐伯母なのかそれともその他の当時の関係者か。4、佐伯の妹は独自に魔術みたいなのをしているのか。5、T が私の家で探していたものは何か。6、誰かが私のために呪い返しをしているらしいがそれは誰なのか。昨日 T 母に会った際彼女は私に一言、私の力は本物だ、あんたは今年死ぬんだ、あっけに取られました。遠藤君は自分の娘が精神科に入院までしたのに何言ってるんだ、目を覚ませて怒りました。私は T 母に行きたかったことを事務的に質問しましたが私の力は本物だだけを繰り返し言われました。 スコットたちがこの前と同じように夜中に出入りしているのは誰かと佐伯妹に聞きました。シカトです。遠藤君が少し怒ってティーハーに誰か他の関係者もニューヨークに来ているのかと聞くと、私はここに過去佐伯妹宅のこと毎日力を飛ばしている、ここと上に過去私の家の元 T の部屋冷凍を作ったのも私だ、なのに余計なことをしやがって、このままで済むと思うなよと言いながら私を睨みつけました。正直顔面パンチしてやりたかったけれど自分の気持ちを抑えました。遠藤くんが佐伯妹とティーハーに、この部屋は佐伯妹宅に今月いっぱいで解約するから20日に出ていくようにと言いました。動じなければ法的措置を取り、強制的に出て行ってもらうことになると大げさに言い、さらにティーハーに、あなたの刑に対する今の発言は恐喝になるので今みんなの前で撤回しなければあなたのことを危険人物とみなしてそこにいるポリスに今ここで引き渡すことになると言いました。ティーハーは私に、何と言われようと私には力がある、あんたは今年死ぬんだと言い切りました。そして佐伯妹に、まるちゃんさあ行きましょうか、貴重品をまとめてきなさいと言い、帰り自宅をはじめ玄関に向かいました。佐伯妹はあらかじめ用意をしていたのか、ベッドルームには少し大きめのボストンバッグを一つとセカンドバッグが置いてありました。私は T 母に、あなたは私の質問に何も答えていませんけれどどういうつもりですかと言いました。 T 母は一言、お前はもうじき死ぬんだよと私に言いました。私の中で張り詰めていた糸がプチッと切れました。人に直接かけてはいけないとチビから言われていましたが、私は二人に向かってわーっと叫び、魔王の水をスプレー式の小さなボトルに入れて持ってきていたので、ティーハーとサイキー元の顔面に向かって至近距離から吹きつけました。すると二人の頭の上から黒い煙みたいなものがシューと出てきて、佐伯妹が抱いていた赤ちゃんの頭の中にスーッと消えていきました。わずか数秒間の出来事でした。二人は私のことを睨んで出て行きました。ポリス2名まで呼び乱闘になるかもと内心では思っていたのですが、あっけに取られました。私は今までのティーハーとのやり取りをみんなに説明しました。ジェームスが、不思議な穴はこの部屋にもあるのね、探して塞いだ方がいいんじゃないと言いました。穴がある部屋は多分ベッドルーム。私は魔法の水をベッドルームに撒いてみました。だけど変化がなく、遠藤君が明日にでもワイに頼んで来てもらおうと言いました。ポリスは、クレイジーな人間は何をするかわからない、自分が手をかけても呪いのせいだと言い張る奴もいるから気をつけるようにと私に言いました。夜 Y さんに電話してことの成り行きを説明すると T 母は自分の呪術が効かないことに焦りを感じてテンパってたんじゃないかと言いました。黒い煙みたいなのは人間の持っている汚い部分で、無垢な赤ちゃんの中に入ってったんじゃないと入っちゃったんじゃないのと言い、ジビに聞いた方がいいねと言いました。神々だ。で、次、ティーハーはふてぶてしいというか、なんというか頭がいかれてるというより自分のエゴやプライドのみで動いているんだろうなと思いましたが、あそこまで会話が成り立たない人は初めてでした。予定ではティーハーとティーは多分サイティーモートも11月18日に帰国する、予定です。一応ポリスに数日間のプロテクションのお願いを出しました。遠藤君がティーハーの航空チケットを買ったので旅行代理店にはティーハーたちが乗る予定の飛行機を確かめられる状態です。私も赤ちゃんのことは気になります。邪悪な黒いものが赤ちゃんの体内に入ってしまったように思うので悪魔の子になっちゃうのかって心配ですと。で、ちびはげには今日、11月14日連絡はできませんでした。折を見て早いうちに連絡をしてみます。で、私の母には相談はしないですよ、彼女のことが嫌でアメリカに逃げてきたのだからと。で、魔法の水は1日に使える回数が限られています。2回まで、昨日は3回使ってしまいましたと。 T 母、サイティモートの顔面ベッドルームに巻いた。で、本当はいけないのですが、昨日の佐伯妹宅での会話は遠藤君が全て録音を取っていたので、場合によってはロイヤーのところへ行くことも考えていますが、ティーハーがあんな調子なので訴えたとしても話が進まないであろうことを考えると腰が重いです。昨日ティーハーが殺してやるとか死ねとか言いながら私の首を絞めたと、絞めようとしたり、ナイフでも突きつけてくれたらその場でポリスに抑えられたんですがねと。万が一佐伯妹が戻ってきたらトラブルになるので、昨日遠藤君は開花のドアの鍵2つを取り替えました。念のため私の家の鍵も、変えましたと。11月15日火曜日午後2時過ぎにチビに電話をしました。魔法の水を1日に3回使ってしまったことを、人に直接かけてはいけないとの注意事項を破り、スプレーとはいえ顔面に吹きつけたら2人の頭から黒い煙みたいなものが出てきて赤ちゃんの中に入ってしまったこと、絵画の部屋のどこかにも見えない穴があることを伝えました。 チビは私に説明してくれました。魔法の水はとっさの時に自分を守る手段のものだから、一度に何度も連続して使うと効き目や持続効果が薄くなること。例えば DC のホテルでの霊現象、チビはドアに向かって1回魔法の水をかけました。すると現象が収まりました。しかし焦って何度もドアに向かい魔法の水をかけた場合、一晩中霊現象に苦しむことになる可能性が高いと言いました。使える回数を指定したのは私が使いすぎるであろうことを想定してとのこと。黒い煙みたいなものは人間の持っているネガティブな気持ち、憎悪、憎しみなどだそうです。魔法の水を人にかけると人間の心の中にあるネガティブな気持ちが形となって外に出てきて、心の綺麗な人の体内に入ってしまう。だから人にかけてはいけないそうです。最近の妹の赤ちゃんは大丈夫なのかと聞いたら、他の子供よりも性格は悪くなるだろうねと言ってました、ということで、なんだ、ちょい待ち、意味わかんねえ、ちょっと今ですね、突然、スカイプが来たのでですね、ちょっと待ってくださいね、すいませんね、ごめんなさいね、ちょっとストップします。あれ、長いね、まだまだありますね、ジータレス読みやっとこう、57番要はシャレにならないリアルドッキリかって書いてあるんですけど、まだはよくわかりません。で58番、こんばんは、リクしたものですと、生放送初聞きで嬉しいですと。遅い時間ばかりやってるから。で、ファイルバンクからはかなり落として聞いてるんですが、口酒さんは結構話が長いですが頑張ってくださいねと。まあね、長くてもですね、あらすじをですね、線はですね、長々とやったっていうのもありますから、あらすじじゃない、あの怖い話、っていうか、まあ、あっちの世界ゾーン線はとかですね、何ヶ月もかけてやってるのもありますから、まあこういうのはですね、まだ、まあ、長いことは長いんですけど、そこまで、まあ大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、で、59番そのマンションは、芸が多いですね、さすが本場ということで、芸が多いそのゾーンがあるんだね、そのね、でですね、認証じゃねえや、着信来てるんですけども、こっちのチャットに関し対してですね、何も答えてくれないので、申し訳ないですけども、次行っちゃいます。何も答えてくれないとこちらもですね、何もできませんので、わかりませんから、申し訳ないですけども、このまま止まったまんまですとまずいので、続きをいきたいというふうに思います。これを聞いてる方だったらば、わかると思うし、自分もチャットで返してるのに答えてくれないから、言っちゃいます、続き。いきましょう。11月19日土曜日、 T 母佐伯妹3名は日本へ帰国しました。遠藤くんが JFK まで一緒に付き添っていき、20日の夜、過去日本時間の21日の朝、 T 父に電話して彼女たちが確実に日本へ帰国したことを確認したので、どこかにまだ潜んでいることはないから安心しろと遠藤くんから連絡がありました。今から Y さんと会うのでまた夜に来ますと。 今までは夜中の2時くらいまで起きていたのですが、最近は夜11時頃になると体がすごく重くなり眠くなってしまいます。 T 母からあんたは今年で死ぬんだと言われて1週間は気分が悪かったのですが、時間が経つようにつれて、T 母と最近元の尋常ではない言動を思い出すと笑っちゃうような出来事にも思えてきて、ジェームスやカイカのゲイカップルとオカルト好きな人たちを集めてサンクスギビングパーティーをカイカでやってみようなんていう計画まで持ち上がったくらいです。最近妹の赤ちゃんに入ってしまった黒い煙を取るための応急処置をチビから聞いて遠藤君に空港でやってもらいました。誰も見ていないところで魔法の水の原液を赤ちゃんの頭にコテキ垂らす。3人が空港のカウンターで荷物のチェックインをしているときに赤ちゃんを遠藤君が預かり、柱の陰でこっそりとやったそうです。18日の昼に T が退院して一旦遠藤君のアパートに戻った時、 Y さんは T と会いました。昨日 T さんと会った時一本のテープを渡されました。18日に遠藤君宅での会話を録音したもので、家に帰ってテープを聞くと懐かしい T の声が聞こえました。以下がテープの内容です。 Y さんは私に近づいた目的は何か、そして最後の日、過去 T が引っ越し屋を呼んで引っ越した日、私の部屋の中で何を探していたのかを T に聞きました。T はお金に目がくらんでしまったことから力がなくなってしまったけれど、自分の母親の見えない力は本物であることを今でも信じている。私に近づいたのは T 母と佐伯母からの要請があったのが事の始まりだけれど、 T 母の力がなぜ私には効かなかったのかを自分の目で確かめたかったそうです。 T は私は自分が誰かに呪われているのを知っていて、私自身が呪い返しをしていると思って、平日の日中はいつも私の部屋で証拠を探していたそうです。しかし目ぼしいものは何も見つからなかったし、私からはそういった呪いの類の話や過去の話などが一つも出てこなかったことから、霊現象をでっち上げることを考えて自分の母に相談したそうです。その背景には呪いの起源が今年いっぱいだったことに関係があるとのことで、先月佐伯妹と遠藤君がうちに挨拶に来た時、私は遠藤君に気づいたけれど平然を装っていたので、 T は私は昔のことはもう忘れているだろうと思い、佐伯妹に演技をするように指示をしました。 T の作戦は成功して、私は M 子のことを思い出しました。私はオカルト糸をいつも見ていたので、私が投稿するであろうことも計算に入れていたそうです。私は実際に投稿してと、ここまでは良かったのですが、その日の夕方、私はジェームスを連れて帰ってきました。ジェームスは自称霊感があるのとオカマなので、生まれ持ったのかとても感が鋭いので、万が一自分が絡んでることを突き止められてはまずいと思い、佐伯妹宅に私とジェームスをおびき寄せて、ジェームスに霊現象を信じ込ませることや、かっこベッドルームに女がいたことや家の様子がおかしいなど、窓ガラスをどんどんと心霊写真騒ぎを起こして、ジェームスをアパートから追い出す計画を立てたそうです。しかしジェームスはチャーチャー騒ぐものの恐怖は感じていない様子と、ジェームスの自分を見る目が疑いの眼差しであることを察知したそうです。で、 D は最近妹とは彼女が越してきてから毎日日中で会っていたそうです。彼女は暗いというか自分から話をするタイプではなく、いつも T が話題を振っていたとのこと。彼女とはニューヨークで会ったのが初対面で、最初の数回は普通に会話をしていたけれど、私が DC へ出張へ行った頃から話しかけても上の空だったり独り言をブツブツ言ってたりなど、少しずつ変な風になっていたそうです。精神的におかしくなったのか、それとも別の原因があるのか、彼女を問い詰めたそうです。ジェームスがバスルームで T と佐伯妹が争っていた声を聞いたのがこの頃、 T はバスルームから開花の音が聞こえるのは全く知らなかったそうです。私に Y さんを紹介したのは、 Y さんの霊視によって呪い返しについて何かがわかると思ったから。しかし Y さんは M 子の名前を言い当て、 M 子の霊が関係あるのではと言い出し、私に M 子にお詫びの手紙を書くようにプッシュし始めた時と同時に、 T 自身の体にも霊障のようなものが現れたそうです。かっこ毎晩の金縛り、日中家にいる時は常に人の気配を感じた。T は Y さんがしきりに Y に M 子に手紙をかけ、できるなら直接会って話をしろと言ったことに対して、 T 母は呪術が私に効かないのは M 子が関係があるのではないかと考えるようになったそうです。しかし Y さんは最初、 M 子の生き霊が佐伯妹に乗り移ったのではと言ったことを思い出し、もしかして自分の霊障も M 子に関係があるのかも、だとしたら M 子は私の味方なのか、それとも私のことを恨んでいるのか、考えれば考えるほどわからなくなったそうです。そうこうしているうちに T は自分の体を誰かに乗っ取られそうな感じになったそうです。自分でどんな行動をとっているのかもわからなくなったそうです。過去、私とジェームスの前でおかしくなってしまった頃、 アップステートに行くと嘘をついたのはもうジェームスにはバレていると確信したからだそうです。となるとジェームスは私にも話しているだろうから、これ以上は一緒には住めないと思ったとのこと。引っ越しの日、私の部屋で探していたのは M 子からの手紙だけど見つからなかった。この日も自分の意思とは別に何かが T の体を乗っ取っていたそうです。その後おかしくなって病院に入院した時も同じ。正常に考えられる時もあれば、自分が自分で亡くなっている時もあり、入院していた時は乗っ取られている時間の方が長かったとのこと。退院する2日前に急に普通に戻ったそうです。で、質問事項についての回答。まず佐伯妹の赤ちゃんの件について。魔法の水の原液はアクシデントで無垢な人、赤ちゃんとか子供に入ってしまったネガティブの元を根こそぎ吸収する働きをするとのこと。がん細胞を抗がん剤で小さくしてなくすみたいな、そんな感じで瞬時にしてネガティブの元を取るそうです。で、412、一つ質問なんですが、18日の T&Y の録音テープの会話では T は普通だったのですよねっていうに関しては、はい普通でした、私の知っている T でした。 Y さんの話でも T は普通だったとのことです。で、呪いの起源について何か情報や T 母に聞きたかったことの答えは T から聞けたのでしょうかについては、予定では私はとっくに病気になっているそうです。過去佐伯母との契約は長期にわたり私を呪う。佐伯母が37歳の時に起こった家族の不運と同じ年に私は死ぬことになっているとのこと。でも私は予想外にピンピンしていたってことです。私がこちらへ来て8年目に T と会いました。 T と出会う前のそれまでの私の生活をどうして T 母や佐伯母が知っているのか。仮に私が何らかの事情で死んだとしても、私の実家と T の実家は離れているし関係がないので情報はわからないはず。T 母は自分の呪術の効き目が現れないことをどうして知ったのか、それが分かりません。で、416、417に関しては、佐伯くんは普通にサラリーマンだそうです。ちなみにシングル。で、Y さんとジェームズが部屋で見た男性の姿は佐伯くんではないみたいですと、Y さん曰く。で、サンクスギビングデーというのは感謝祭ですと。で、遠藤さんのような、素人、過去失礼ですけども、やっても効果があるのですかについては、特別な力は必要なく真剣な気持ちがあれば誰にでもできるそうです。で、453、 T さん、 T 母、佐伯妹、多分佐伯母も誰かの医療に体と心を乗っ取られているのではと感じてなりませんについては、Y さんも最初 M 子の生き霊ではないかと言ってました。今でも幽霊現象ではなく生き霊の仕業だと言ってます。しかも前よりも大きくなっているようだと言われました。掲示板に報告をしたくても体がだるかったり気力がないのですが、妄想かもしれないけれど何かに邪魔をされているようにも感じています。で、佐伯くん本人はどうしているんだということに関しては、それ私も知りたいというふうに書いてるんだけども、何も書いてないな。で、次体がいつも重くて眠いんです。 Y さんに聞くと霊視だと言われました。結界を張っているはずの家の中でもその状態が続いているのであれば、結界を再点検してみることをお勧めしますと。 T 波がなぜ期限を設定したのかは分かりませんが、気にする必要はありません。気にはされていないと思いますが、逆に意識することによって相手の呪い効果に一役買ってしまうので、それもバカバカしいし、口作さんの呪い返し効果は引き続き効果を発揮していると思います。多分 Y さんが以前コンタクトしたのとは別の後ろの人が担当していて、でもその人は口作さんの人生の大きな流れの中での口作さん自身が対処できない障害、長年の呪いのことの防御はしても、その他の命に関わらないことにはタッチしない方針の可能性が強いです。一気に、全てが解決するとは思いませんが、一応 T 波が宣言した以上、今年いっぱいがちょっとした区切りになるのではないでしょうか。そちらは寒そうですが体調には気をつけてくださいという485の書き込みで続き、T は退院してその足で遠藤君とアパートに戻り、その日は T 波と佐伯妹もアパートに来て泊まって、彼女たちは翌朝帰国しました。遠藤君と Y さんが会話での私と T 母のとのやり取りを T に説明して、 T 母の言動について娘としてどう思うのかと T に聞いたら、全く会話にならなかったのが信じられない、自分の力がなくなったことは母自身が一番ショックだと思うが頭がおかしくなったとは思えないと。ここまでがテープに入っていた会話です。T 母と佐伯妹は夜遠藤くんの家に来ることになっていたので、 T と遠藤くんが Y さんに2人が来るまでいてほしい、2人と話をしてくれないかと聞いたところ、悪いけれど首を挟みたくないと言われたそうです。で、ここからは遠藤くんから聞いた話です。 夜 T 母と佐伯妹が来た時には特に二人にはおかしなところはなかったそうです。遠藤くんが T 母にどうして K、私の質問に答えていらなかったのか、あの時何かに取り憑かれていたのか、それとも平常心だったのかと聞いたところ、答えようがない。呪術は人それぞれの理由があり、私はそれを仕事としている。あくまでも仕事として行動したとのこと。私に八王子で37歳の時に会おうねと言ったのも仕事のうちである。 M 子のことは知らない。手紙も知らない。私側で誰かが呪い返しをしているなら、それが誰かであるかを知りたかったと。私と開花で対面した時、何か強いものを感じたけれど、それ以上のことは分からなかった。佐伯妹は佐伯母の影響で魔術をしているそうです。ただ開花に来てからたびたび霊現象を感じるようになったり、自分が何をしているのか記憶がないこともあったそうです。スコットたちが見たベッドルームにいた消えた女性について何かわかるかと聞いたら、それは私の仕業ではない。私はあの時ぼーっとしてて、みんなが何を言ってるのかわからなかったし、自分が何をしようとしてるのかもわからなかったと。 T と同じような症状ではないかと遠藤くんが言ってました。遠藤くんはこれ以上昔のことを蒸し返しても何もならないし、みんな不幸になるだけだから、ここで終わることがみんなのため、それでみんなが幸せになれるんだったらそれでいいじゃないかと T 母と佐伯元に言ったそうです。T もお母さんの力を信じているけれど、効き目がなかったのは神様がしてはいけないって言ってるんだよ。無理に掘り起こさないで、そっとしておくことも必要だと言ってくれたそうです。 T 母、佐伯元は何も言わなかったそうです。佐伯妹が部屋を出て行ってから、開花からの変な音などはなくなりました。しかしわずか2ヶ月でリース契約を破棄にするわけにもいかないから、契約期間満了までサブレット、また貸しが引き継ぎに出した方がいいのではと遠藤君に話しましたが、 Y さんが開花に来るのを嫌がって霊界だかに通じる穴を探せずにそのままになっているのと、知り合いでアパートを探している人もいないし、掲示板や日系のスーパーなどにフライヤー張り紙をして引き継ぎを探すのは簡単だけど、もし霊的な現象があった場合、日本人コミュニティが狭いので何を言われるかわからないし、掲示板だと叩かれたりする可能性もあり、過去ニューヨークの各種日系掲示板はストレスのはけ口になっているため、つまらない人が集まっています。特に住居問題に関しては自分のことでもないのに場所や元家主を知りたがる暇人が多い。自分も責任は持てないのでペナルティを支払って契約終了するとのこと。11月30日に日渡しでマネージメントオフィスからランドロードが部屋をチェックに来るので、自分も来るけれど、その前に何かあった時のために過去騒音とか開花の鍵を遠藤君から預かりました。それから数日は音もなく平穏に過ごせました。開花の雰囲気もいつもと同じで、霊的なものも感じませんでした。夜のお墓に肝試しに行くようなものでしょうか。サンクスギビングの連休が近づくにつれて、誰からともなく開花でパーティーをしようという話が出ました。ダイニングセットやキッチン用具はそのままになっているし、電気もガスもまだそのままなので、過去11月30日で契約を切る、騒がなければ大丈夫だろうということで、パーティーを決行することに決めました。当日昼からジェームスとスコットがターキーをオーブンで焼きながら、私ともう一人の、アメビトの女の子、彼に D でオードブルなどを作りました。リックはテーブルセッティングや音楽のチェック、みんな和気あいあいと楽しんで夕方からのパーティーの準備に勤しんでいました。すでにワインやシャンパンなどを軽く飲みながらだったので、私もみんなも一連の呪い騒動などすっかり忘れていたと思います。夕方、私、ジェームス、うちの会社の社員2人、スコット、リック、彼らの友達など合計12人が集まりました。注意として、ベッドルームのドアは開けないようにとみんなに言いました。過去この人数なら何かあっても大丈夫だろうと私は思っていました。窓から向こうのアパートが見えますが、連休でほとんどの家の明かりがついていません。うちのアパートも留守宅が多かったです。食べて飲んで踊ったりおしゃべりしたりと、とても楽しい時間が過ぎました。キッチンの電気と入り口の電気はつけておきました。私がトイレに行った際、ベッドルームのドアが開いていました。誰かが開けたんだなと思い、ドアを閉めてトイレに入りました。夜も1時を回り、私たち4人以外みんなマンハッタン街に住んでいるため、人数を分けてうちとスコットたちの家に泊まろうという話になりました。その時スコットたちの友達、仮に B 君が、ここ開花の部屋にみんなで泊まろうと言いました。この日この部屋に集まったみんなはオカルト好き、自称サイキッカーで、事前に大まかにこれまでのことは話してありました。この日は特別に何も起こらなかったし、12人いるし、お酒の勢いもあり、みんなでここでお化け退治だと盛り上がってしまいました。これまでのことを検証するために、ジェームズと私が今まであったことを順を追って初めから話しました。話が始まる前にリーが、トイレ行くからちょっと待ってと言いました。彼女を待つ間、私はリビングに丸くなって座っているみんなのところへ、オードブルの残りと飲み物数種を持って行きました。 D が戻ってくると私たちに言いました。 D、 ねえ、私の前にトイレへ行った人は誰？ベッドルームのドアが開けっぱなしだったけど、あそこは開けちゃダメなんでしょ？私もう3回もドアを閉めてるんだよ。私がさっきトイレへ行った時もドアが開いてたよ。だから閉めたんだけど。するとみんなも口々に自分がトイレへ行った時、ベッドルームのドアが開いていたから閉めたと言い出しました。ジェームスが玄関へ小走りへ向かいました。ジェームス、何よこれ。私たちも続いていくと、 D が閉めたはずのドアが開いていました。私はスプレー式の魔法の水の部屋にシュッと一吹きしてから部屋の電気をつけました。窓は開いていなかったので風でドアが開くことはないと思うのですが、不思議と恐怖感はありませんでした。私はきっと何かがまだいるんだよ、でももう気にしていないからリビングに戻ろうと言い、電気を消してドアを閉めました。その時玄関の明かりによりベッドルームの窓の下に黒い穴みたいなものが見えました。私はそこが霊界と、うちの元 T の部屋につながっている穴だととっさに思いました。みんなには言いませんでしたが、ジェームスも穴に気づいたと思います。リビングに戻り、ジェームスと私は最初から事の成り行きをみんなに事細かに説明しました。自称サイキッカーの R、リックの友達ゲイが言いました。R、呪いはこの世に存在する。人を呪いたいと思う者は他人の力など借りなくても自分の思いが強ければ呪いは成功する。他人の力を頼りにするのは他力本願と責任転換をするものだ。この家には開花の部屋、生きた男と女の魂が時間の壁を越えて出入りしている。君は、私のこと、その二人を知ってるよ。そして君たち三人は少しつながっているんだ。私、あなたはその男と女がどういう人か人物像が見えますか？ R、 この家では気配を感じるだけ。二人は姿を表さないから人物の特定はできないけれど、今までの話の中から分かったことは、 T 母と佐伯母の呪いではない。僕がここで感じている男と女の呪いだよ。ジェームス、呪いは今でも続いてるの？元 T の部屋は今を封印してるけど。 R、 上に行けないから元 T の部屋、ここで大きくなってるように感じるよ。ここで R は私のことをじっと見て、聞き取れないくらいの速さで何かをつぶやきました。そして私にこう言いました。 R、 悪いことは言わない、引っ越した方がいいよ。リック、引っ越しても呪いってついてくるんじゃないの？R、 君は、私のこと、クリスマス後にこの男女に会うよ。そこで一連の出来事は終止符を打つ。大丈夫、君は死なないから。でもここにはもう住まない方がいい。新しい場所でゼロから出発するといいよ。この後クエスチョン&アンサーが続き、気がつけば外が明るくなってしまいました。その日の夜はみんなが閉めたはずのベッドルームのドアがその都度開いていた以外、変なことは起こりませんでした。朝8時過ぎにお開きとなり、みんなで外へ出ることに。私はベッドルームのドアを開きました。昨夜見た窓の下の黒い穴みたいなものはもう見えませんでした。家に戻り、ジェームスと昨夜の R の言ったことについて話をしました。私の知っている生きている男女、男は Y さんとジェームスが見た東洋人の男性なのか。だとしたら誰？私の知っている男性って。女は誰？佐伯母でもないし、 T 母でもない。きっと佐伯妹でもないだろうし、 T でもないと思う。私たち3人は少しつながっているって。私の親？先日 Y さんに会った時、彼女から言われたことを思い出した。 Y、 K さん、もし差し支えなかったら、 M 子さんからの手紙の内容と、あなたが M 子さんに、M 子さん宛に書いた手紙の内容を教えてもらえない？で、私は自分の書いた内容と M 子宛の手紙の内容を思い出させる範囲で、Y さんに教えた。で、 Y、 K さん、 M 子さんからの手紙を実際に手にした時、何か感じなかった？何度も読み直した？そんなに短い内容だったの？私は M 子からの手紙を読んだとき何も感じなかった。私は M 子が私のことを怒っていると思っていたが、出だしのパートで彼女は私に怒っていないこと、手紙をもらって嬉しかったことなどが書いてあったので、そのことにほっとして全体的に読み流していた。なので Y さんに内容を事細かに伝えることができなかった。 Y さんは M 子からの手紙の現物を見たいと言い出した。手紙は会社に保管してあるので、次回会うときに持っていくと約束をしました。明日 M 子の手紙を持って Y さんに会いに行きます。で、続き、 T との会話をテープに撮ったものをもらって以来、 Y さんとは会ってなかったので久しぶりな感じがしました。サンクスギビングデーのパーティーのことを少し話したら、あなたも物好きねと言われました。絵画に作られた穴はいつ封印するの？と聞いたら、あの部屋には近づきたくないと言い、 R 氏と同じように今さらアパートを探すのは大変だけれど引っ越した方がいいと言われました。開花は11月30日に遠藤くんが引き払い、その後すぐに新しい住人が引っ越してきました。特に霊現象などはありません。 Y さんに私が書いた M 子宛ての手紙のコピーと M 子からの手紙を見せました。余計な部分だった箇所を指摘され、 M 子からの手紙で私が気がつかなかった部分を指で刺し、あなたは何事ももっと真剣に受け止めないといけないと言われました。私が会うであろう男女とは誰なのか Y さんに聞くと、 M 子でしょ、男性があなたの知っている人なら、ジェームスと私が見た男性が誰なのか自分の記憶をたどって思い出してみたらどうかしら、そのくらいのことはできるでしょ。 Y、 海外生活が長くなると信じられるのは自分だけと、自分を守ろうとすることばかりに気を取られがちだけど、どんな時でも人に対する配慮や優しさの気持ちを持つことは大切だよ。あなたなら今からでもそういうふうに考え方を変えられると思うと言われました。12月22日木曜日、日本から差出人の記載のない手紙が私宛に届きました。消印は横浜でした。宛名は手書き、中身は白いコピー用紙にワードで2005年12月25日午後1時半にお伺いいたしますと印刷されていました。で、差出人がすでにニューヨークにいるのか、これから来るのかは分かりません。宛名はアルファベットですが、見覚えのある字です。こうなったら真正面から立ち向かいますと。で、明日、NJ に住んでいるジェームスのお姉さん宅でのクリスマスパーティーにお呼ばれしています。来客があることはジェームスには伝えていません。彼に今日私は用事があるから夕方行くからと伝えました。普通ならどうしてかとしつこいくらいに聞くはずですが、でもきっと何かを察知したのでしょう。待ってるから早く来てねとジェームスは私に言いました。で、このスレッドは肩が重くなったり後ろに人の気配を感じたりするようです。霊媒体質の方は夜中には読まない方がいいそうです。別の場所に貼った写真も見ない方がいいとのことです。で、続き、ただいまこちらは正午過ぎました。ジェームスは先ほど NJ に向かいました。今朝本当に一緒に行かないのか、夕方本当に来るのと聞かれました。大丈夫、夕方には行くからと言いました。ジェームスからポートオーソリティからお姉さん宅へ行くバスのナンバーとゲート番号、下車する地域名が書いてあるメモをもらいました。昨夜はあまり眠れませんでした。でも考えても仕方のないことだし、こうまでする相手の意図を知りたい気持ちが今では強いです。なので逃げずに立ち向かいます。でも万が一の時のため、友達から借りたビデオカメラを隠して録画します。現在のところ夕方にはジェームスのお姉さん宅へ行く予定ですが、もし行けなかったら、今朝ジェームスのジャケットのポケットの中にこっそりと手紙を入れておきました。一緒に NJ に行けないわけ、ビデオカメラの隠し場所、差出人のない手紙の ありかなどを書きました。あと1時間半か、なんか強気でいるけれどドキドキしてきました。心臓が口から出そうなくらいドキドキしてきました。私は小心者ですね。ポジティブに考えているつもりですが、もしものことがあったらなんてさっきから考えてしまい、ジェームスたちにプレゼントを渡せなかったら困るので、自分の部屋のベッドの上にカードと共に置いておきました。こういう時、私の場合テレビの音や音楽を聞くとさらに神経が高ぶってしまうので、音はシャットアウトしています。今日は車の音もあまり聞こえず、とても静かです。で、さっきドカドカと階段を登ってくる激しい足音がしました。うちは最上階なので登ってくる人は限られていますが、ドカドカ登ってくる人はいません。まさかフェイントで早く来たとか。でもどうやってオートロックを解除できたの。あ、でも誰かが鍵を開けた時に続けて入ってこれるか。数秒間のうちにいろんなことが頭の中を駆け巡りました。そしたらガチャガチャって鍵を開ける音がして、もう心臓止まりそうでした。わだわだしながら勇気を出して玄関へ行くと、私、なんだジェームスちゃんどうしたの。ジェームス、あんた今私が犯人だったんじゃって思ったんじゃない。私、そんなことないよ、それより忘れ物。ジェームス、違うわよ、あんたからのレターを読んだのよ、だから走って帰ってきたんじゃない。私、そうだったの、気がつかないと思ったよ。ジェームス、あんたよく一人で待っている気になったわね、一人じゃ危険よ、私もあんたに付き合うわよ。私、ガンとかナイフとか持ってるとは思いたくないけど、わからないよ、危ないから私の部屋で待機しててよ。ジェームス、何言ってるのよ、危ないわよそんなの、リークたちが家にいたから、万が一の時は NYPD に通報するように頼んだわ。だからあんた、ここリビングの窓は開けとくのよ、相手が襲いかかってきたら大声出すの、そうすれば彼らに聞こえるわ。私の緊張が一気に解けました。もう30分切りました。 で、もう10分を切りました。このまま時間が止まってくれればいいと思いつつも、解決せにはいかんという気持ちの両方が入り混じっています。入り口のブザーが鳴り、オートロックの解除をしました。ドキドキしています。M子が本当にここに来るのか、私は疑問です。女は M 子、私は別の人のような気もします。階段を登ってくる足音が聞こえます。ドアのところまで来ました。今ドアチャイムが鳴りました。私は今から玄関へ行きます。ドアを開けるとそこには私の知っているあの人が立っていると思います。ということで、続き昨年のクリスマスの投稿をもって中途半端な終わり方をしたことから、私のことを心配してくださった方々に、おにゃおにゃということで、ジェームスと Y さんが私のアパートで見た東洋人男性について、私ははじめ誰のことだかさっぱりわかりませんでしたが、日に日にもしかしてその男性はと思い当たる節が出てきました。しかしそんなはずはないだろうと自分をごまかしてきました。横浜消印の封書を受け取った時、やっぱりそうだったのかという思いと、なぜという思いが入り混じりました。男性は私の父です。一連の出来事になぜ私の父が関係しているのか、単純に考えられるのは、私は7月生まれ、 M 子は早生まれの3月、母が妊娠している時に外で父が別の女性と関係を持ち、それが偶然なのか因果なのか分かりませんが、 M 子のお母さんで、私と M 子は腹違いの姉妹なのではないかと推測しました。父は私のことを恨む気持ちとかばう気持ちの両方があって、呪い返しは父が無意識にやっていて、 T 母の呪術は効き目が現れず、最近妹や T に乗り移っていた霊は M 子と生き霊なのかと考えました。だとしたら呪いがどうのこうのではなく、単に私の家族の過去のバカな問題をさらけ出しているだけだと思ったら、顔から火が出るほど恥ずかしくなり、あそこでストップしました。25日、父は一人で私の部屋に来ました。数年ぶりの再会でした。私は感情的にはならず、まずは父の話を聞きました。父から聞いた話は信じられないことでした。今も父は私に嘘をついてるんじゃないかという思いはありますが、父から見せられた M 子に関するビデオの内容は演技でできるものではないとも思えるのです。父に11月からの出来事を話しました。父は佐伯母、妹のことも T 母の呪術のことも知りませんでした。前にも書きましたが、とても肩が重くて長文を書くことができません。クリスマスの時にテンパっているとチャカチャカ投稿することができるのですが、事の成り行きを説明する文章を書くときは上から肩を押さえつけられているように感じるのです。特に夜中はラップ現象が起きたりするので、なるべく昼間会社で書いています。掲示板はちょくちょく見ているのですが、書けないのです。いろいろな憶測が飛び交っていますが、十人十色の考えがあって当たり前だと思っています。一人一人の考えを否定するつもりは全くありませんが、私が投稿している内容は事実です。文中に出てくる人たちは実在する人たちで、私のことを助けてくれている人たちです。そのことをどうかご理解くださいと。で、2005年12月25日の出来事の続きドアを開けるとそこには数年ぶりに見る私の父がいました。ジェームスは私の部屋にいて、父がリビングに行ったのを確かめてから、万が一部屋の中で何かがあった時に外からドアが開くようにドアのオートロックを解除してからリビングに行きました。父はジェームスを見てびっくりしていました。お釜の同僚で同居していると言っても話がややこしくなるので、彼氏ということにしておきました。私は怒りを抑えながら父に言いました。私、お父さん、ニューヨークまで来て、これは一体何の真似？どういうつもりなの？父、何から話そうか。私、私と M 子は姉妹なの？お父さんは M 子の実の父親なの？父、S 子、過去 M 子母の名前はね、お父さんがたまに通っていた小料理屋の中井さんだったんだよ。たまたまそういう関係になってね。妊娠したって分かった時には婚約者がいたから、その男性との間の子供ということにしたんだって。お父さんも知らなかったんだよ。ゲイが小学校1年生の時の運動会でエスコと再会して、M 子を見た時にすぐに分かったんだよ。あの時はびっくりしたよ。エスコから、あの時のことは昔のことだから、これでいいのだからって言われてさ。それから3年生の時に起こったあの事故。で、事故の話。で、私。で、それは分かったけれど、今回ニューヨークへ来たのはなぜ？ M 子はどうしてるの？父。説明する前にこれを見てほしいんだと言って、一本のビデオテープをカバンの中から出してテーブルの上に置きました。ビデオを再生する前にジェームスに父との会話を説明しました。ひとまずここで区切ります。 で数字。ビデオは古ぼけている映像で、ところどころノイズが入っていました。四角い白い部屋、ベッドには14歳から15歳くらいの顔が小さくて青白い女の子が寝ていました。ベッドの横に機械が置いてあることから、この白い部屋が病院だと分かりました。私、これは M 子。父、そうだよ、学年だと高校1年生の冬の時の M 子だよ。私、どうしたの？病気か何か？父、 M 子はね、小学校6年の時11月に事故に遭ってね、以来ずっと昏睡状態なんだよ。私、事故って何の？交通事故か何か？父、エスコが外から帰ってきたら、エムコがタンスの下敷きになって倒れてたんだよ。私、どうしてタンスの下敷きになったのよ？地震でもあったの？父、その日地震はなかった。警察は事件と事故の両方から調べたけど、わからなかったんだよ。私、ニュースとかにならなかったの？父、事件や事故でニュースになるのはほんの一部、氷山の一角なんだよ。殺人事件でさえニュースにならない時もあるんだよ。世の中なんてそんなもんだよ。私、お父さん警察に疑われたりはしなかったの？父、どうしてお父さんが疑われるんだい？私、だってお父さんは本当の M 子の実の父親でしょ？父、さっきも言っただろう、エスコは昔のことだからって言って、このことはお母さんたちは知らないよ。私、まさかお父さんがやったの？父、違うよ。どうしてタンスが倒れてたのかはほとんどわからないんだよ。昏睡状態だけど、頭を強く打ってるんじゃないだ、打ってるんじゃないんだって。医者もどうして目が覚めないのかわからないんだよ。で、私、ちょっと待って、小6の11月って。じゃあ、2ヶ月後のお正月に私に封筒で手紙を送ってきたのは誰？ M 子じゃないの？父、ビデオを見てごらん。と言って、父はビデオを早送りしました。映像はさっきとは違う病室でした。今日はお天気が良くて暖かいから少し窓を開けようねと、M 子母が病室の窓を開けていました。映像が途切れ、次に映ったのは、M 子母が病室のソファーに座っている映像です。M 子母は先ほどと同じ服装です。窓の外は薄暗くなっていました。次に、テレビの画面に大きく壁に日めくりカレンダーがかけてあるのが映りました。日付は昭和56年12月29日でした。映像のバックでは、カタカタと8ミリ、フィルムのような音がしてて、時折映像のブレがあるのが印象に残っています。うーというようなうめき声がしました。M 子母がソファーに座りながら、テーブルの上に置いてある紙に何かを書き始めました。父、エスコの手を見てごらん。 M 子母は左手でペンを持っていました。そして一心不乱に何かを書いていました。映像が M 子母にぐっと近づき、テーブルを映し出しました。そこには右利きの子供が左手で書いたような字がたくさんありました。正確には M 子母が左手で字を書いています。映像がさらにテーブルに近づきました。絶対に許さない、呪ってやる。見覚えのある字、思い出したくない字、私宛に M 子から届いた手紙でした。私、これ私が小5のお正月に受け取った手紙じゃないの？父、いや、その次の年、2回目の手紙だよ。私、じゃあ恨みの手紙はずっと M 子のお母さんが書いてたの？父、エスコが書いてるけど、M 子の意思じゃない、あ、エスコの意思じゃない、 M 子の思いがエスコを動かしてるんだよ。私、M 子の生き量が M 子のお母さんに乗り移ってるの？父、そうだね、わかりやすく言うとそうなるね。私、お父さんこれ作ったんじゃないの？父、違うよ、最初の年、事故に遭ったその年のことだけど、エスコは毎日夢を見たんだって。それは M 子がクラスの子に突き飛ばされるところ、そして K が影から見てるところもすごく鮮明に夢に出たんだって。ビデオを止めてジェームスに父が話したことを説明しました。私、信じられないよね、このテープ絶対に作ってると思うけど、ジェームスはどう思う？ジェームス、そうね、作ってるとも考えられるけど、実際にこういうことってあると思うの。 M 子母は M 子が学校でクラスメートに優しくしてもらっていたとか、結婚したとか、あんたのお母さんに話してたんでしょ？それは M 子母の空想なのかしら、それとも M 子が母に植え付けたものなのかしら。私が M 子からだと思っていた手紙を書いたのも M 子母だそうです。ならば写真は？ 私、結婚式の写真は何？妊娠してるっていうのは？お母さんは誰にその話を聞いたの？で、父、M 子は昏睡状態になって25年くらい経つけど、 M 子の頭の中では M 子は成長してるんだろうね。信じられない話だけど、眠っている M 子を写真に撮ると数十枚に1枚の割合で全く別の写真が撮れてるんだよ。それが結婚式の写真だったり修学旅行の写真だったりしたんだ。私、その話が本当ならそれは M 子の脳内人生ってことだよね。そんなことってあるの？実際にあるならテレビ局とかが取材に来るんじゃないの？霊能者とかに見てもらったの？お父さんはいつこのことを知ったの？父、お父さんがこのことについて知ったのは今年の5月だよ。〇〇さん、M 子の父、苗字がその時病気で亡くなってね。胃がんで分かった時にはもう手遅れで入院して3ヶ月で亡くなったんだよ。その後、エース子から連絡があって、M 子の入院してる病院へ行ったんだ。そしてビデオを見た。このビデオは、〇〇さんの知り合いのカメラマンの人がまとめて一本にしたものだけど、2本近くテープあるんだって。お母さんが M 子が結婚したって信じてるのは、エース子が送った手紙と写真。エース子とお母さんはもう疎遠になっているから。で、私。私が M 子宛に送った手紙の住所はどこなの？父、病院だよ。私、M 子母はうちが横浜に引っ越した年に家に来たけど、あの時 M 子は高校に通っていてリハビリもしてるって言ってたけど、あれは何？嘘を話したの？父、ああそう、そんなことがあったの。エス子に聞いてみないとわからないけれど、作り話をしたのかもしれないし、 M 子の頭の中で描いている自分の生活がエス子の頭の中にも映ってそう言ったのかもしれないね。ここまでの会話をジェームスに説明しました。ジェームス、要するに M 子は目を覚まさないけれど脳は生きてるのよ。そして毎日動いているのよ。そう考えるのが無難ね。あると思うわ、こういうことって。 M 子母は毎日のように M 子がいじめられて突き飛ばされる場面の夢を見たそうです。それも鮮明な画像でカラー。 M 子の泣き声に驚いて近所のおばさんがベランダから M 子に声をかけたことも夢に出てきたそうです。これは夢ではなく現実にあったことだと確信したそうです。とは言うものの、当時のことを M 子に聞く術もなく、私に連絡を取ることも戸惑われたそうです。で、余談ですが、今回 DC へ行った際、前回と同じホテルへ滞在することになっていました。 DC に到着して会社へ出向く前にホテルにチェックインしたのですが、同じ部屋だったんです。フロントでルームナンバーを教えてもらった時、ゾッとしました。ポーターに荷物をもら、持ってもらい、彼が部屋のドアを開けた時、ボワーッと生温かい異様な空気が部屋から出てきました。ポーターもその異様な、様子に気づいたようで、私たちは二人で顔を見合わせました。私は部屋を変えてもらえませんかと彼に尋ねました。彼は無言でうなずき、そのままドアを閉めて私たちはフロントへ戻りました。私はフロントのソファーに座っていました。ポーターがフロントの人と何か話してて、鍵を持って私のところへ戻ってきました。フロアと部屋を変えてくれました。荷物を部屋に置いて会社へ行きました。チビから、君後ろに何を背負ってるの？と言われました。結局一人でホテルに泊まるのは怖いので日帰りで帰り、次の日にまた DC に戻りました。その後しばらくして最初の私宛の手紙を無意識のうちに書いた時、それは兆候などは何もなく突然起こったそうです。 M 子のお父さん、私の父ではなくは、 M 子母の行動は M 子の思いが M 子母を動かしたのではなく、 M 子母が無意識のうちに書いたと思ったそうです。 M 子母は自分が左手で文字を書いた時の記憶はなく、書き上がった手紙を読んでもそれが自分で書いたものだとは信じられなかったそうです。二人は私宛に手紙を出すつもりはなく処分する意向だったそうですが、いつの間にか手紙は病室から消えていたそうです。年が明けて夏頃から M 子母はたびたび左手で絵を描くようになり、その絵は M 子がクラスのいじめっ子に芝生の坂のところで囲まれている絵だったり、私が団地の影から M 子を見てた絵で同じ絵を何枚も描いたそうです。 M 子母は自分が左手で絵を描く前の日に大きな耳鳴りがして、病室に白くもやが、霧がかかったようになることを知り、そのことを M 子父に話したそうです。その頃一般家庭でビデオカメラを所有していることはかなり稀で、 M 子父は知り合いのカメラマンからビデオカメラを借りて M 子母の様子をカメラに収めることを思いついたそうです。 M 子母が左で字や絵を描くのは頻繁に描いている時もあれば描かない時もあったそうです。横浜に引っ越してからニューヨークに来るまでの間も毎年年始に手紙が来ましたが、その後のことを私は知りません。 母からも何も言ってこなかったので、私も手紙のことを忘れていました。父にその時のことを話し、私がこっちに来てから M 子母は手紙を書いたのか聞くと、父がこの件について知ったのが昨年の5月で、手紙がいつからいつまで書かれていたのだいたのかなどの詳しい時期などは M 子母から聞いてなく、 M 子母曰く近年で左手で字を書いたりすることはなかったそうです。昨年 M 子父が亡くなった後からまた字や絵を描き始めたそうです。私は昨年の10月に佐伯妹と会ってから M 子のことを思い出しました。 M 子に手紙を書いて返事が会社に届きましたが、返事を書いたのは M 子母で、私はさらっとしか読んでいなくて、気にしてないと書いてあったことから注意してよく読んでいませんでしたが、返事の内容はお前を絶対に許さないと書いてあったのに、 Y さんに指摘されるまで全く気がつきませんでした。手紙をコピーしたものと同封された写真のコピーを父に見せました。万が一のため現物は会社に保管しています。父も最初はお前を絶対に許さないと書いてある箇所が分かりませんでした。私が指さすと、あ、本当だ、すごいもんだねと驚いていました。いや、感心していたと書いていた方が合っているかもしれません。人ごとのような父の一言で緊張の糸が切れた感じがします。なんか滑稽に思えました。ビデオは20分くらいで、主に M 子母が左手で書いている時のもので、日めくりカレンダーが映っていたから時期を指しているのだと思いました。最後の映像は M 子母が手紙を書いているので、日付は昨年でした。同封してあった結婚式の時の写真も入っていました。父は24日にニューヨーク入りし、26日に帰りました。母には何て言ってきたのだろう。父にとって私も M 子も同じ娘だけれど、どう思っているのだろうか。ビデオを見せるためだけにニューヨークへ来たのか。父は私に何を望んだのか。ニューヨークへ来たのは父の意思なのか。M 子母とこれからは接点を持っていくつもりなのか。聞きたいことはたくさんありましたが、何一つ聞けませんでした。私は最後に父に M 子母の連絡先を聞きました。その日の夕方、ジェームズのお姉さん宅でのクリスマスパーティーのことは約1ヶ月前のことなので、あまり思い出せません。覚えているのは、久しぶりに会った父の年老いた顔と小さくなったなと感じた後ろ姿です。私は多分もう父にも母にも会うことはないんじゃないかな。ただなんとなくそう思った自分のことを鮮明に覚えています。年末ギリギリだと迷惑になるので、27日の朝、日本時間の12月27日夜、 M 子母に電話をしました。以下彼女と称します。父がニューヨークへ来たこと、 M 子の容態のこと、事故のこと、ビデオのことなどを、私から話しました。彼女は私の父同様、佐伯母たちのことは全く知らないと言ってました。毎年年末に私宛ての手紙は書いている時は意識がなくて、書き上がった手紙はいつの間にか私には出さないで処分する意向であったこと、それなのに気がつくとなかったこと、過去自分で投函したと思うが記憶がない。平成8年よりばったりと左手で字や絵を書くことがなくなったそうですが、今年2005年当時、旦那さんが亡くなった直後から当時、事故当時の夢を何度も見たり、文字などを書き始めたそうです。私が10月に出した手紙について聞くと、受け取った時驚愕したそうです。鮮明な映像で夢に出てきたことは本当だったのだと思ったとのこと。あの時助けていてくれれば、助けてくれていればと思ったし、私のことを一時期は恨んでいたことを聞きました。寝ている M 子を写真に撮ると実際には起こっていないことが写っている件について聞くと、不思議だけどそういう現象が今でも起こっていると言ってました。口コミや紹介、テレビに出たりしている霊能者さん何十人もの人に見てもらったそうですが、答えがまちまちで、どれが本当なのか今でもわからないそうです。彼女自身、自分が多重人格障害じゃないかと思った時期もあるそうです。しかしそれなら写真に写っているのは何なのかを考えると、病気ではなく M 子の思いが自分を動かしているのではないかと思えるそうです。会社に届いた手紙の内容について指摘されるまではわからなかったんだけれど、 M 子は私のことを恨んでいるようですと彼女に言いました。私はどうすればいいのでしょうか。私にできることでは何でしょうと尋ねました。彼女はわからないと言いました。私は今すぐに日本へ帰国できないことを告げ、帰国した際には必ず病院へ行くことを告げました。とは言うものの、正直なところビデオも写真も真実で、 M 子の気持ちが母親に乗り移って行動をさせていると 120% 信じることはできないし、私が病院へ行ったからといって問題が解決するとは思えませんでしたが、言わざるを得ないという感じでした。この後30秒ほど双方の沈黙がありました。そして彼女は言いました。ケイちゃん気にしないで、もう昔のことなんだし、済んだことだから、赤ちゃんが生まれたら写真を送るからね。その声は彼女ではなく M 子の声だったように、聞きましたと、いうことで、また、 また来たんですけども、あのですねスカイプをですね今やってる最中に黙って送られてきてもですね申し訳ないんですけども、ちょっと今はですね待ってくだせとしか言いようがないんですが、これ聞いてる方なのかな。でもな、聞いてないとおかしいよな、どう考えてもな。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよはい、待ってくださいね。はい、というわけで、申し訳ないですけども、着信をバンバンバンバンやってるんですけど、すいませんね、はい、というわけで、はい、ということで、続きいきます。はい、うん、とりあえず、うん、何にもちょっとないとですね、せめて、チャット返してほしいんですけども、認証待ちということで、これ認証待ちしなくてもできるよねこれね、でも今認証いいか OK するか、ちょっと待ってよ。陽性認証待ち、認証待ち、まあいいか、わかんねえや。とりあえずその後動きがなければ放置しましょう。はい、うん、っていうかかけてくるのはありがたいんですけども、今二方、かけていただいたんですけども、お二人とも自分の出したチャットについて返事がないんですけども、これはどういう、なんだ、うん、あれで着信 してるのか、着信というかこっちにかけてきてるのかがよくわからないので、ですね、ちょっとまあ今やってる最中なので、これが終わってからせめて、いうことでちょっと申し訳ないんですけどもですね、勘弁してほしいというところですね、とりあえずお二方から、来ましたけども、知らない方ですけどもね、自分の登録してない方から来ましたけど、はい、で本当に今ね左肩がすっげー重いんですけど、これマジですか、これ肩こり、左だけ肩こり、もうだからずっと今肩揉みながら読んでるんですけど、マジで、嘘じゃなく、はい、で続きいきましょう年末遠藤くんが一時帰国をする前に父が置いていったビデオを見てもらいました。改めてビデオを見るとどんよりとした空気が部屋の中に漂っているのに気づきました。写真もやばい感じでした。ジェームスが言いました。私今怖いこと考えちゃった。 M 子の旦那さんってあんたの将来の結婚相手だったりして。ちょっとやめてよそんなこと言うの。遠藤くんは寒気がすると言いました。私の父も M 子も母も T 母、最近母のことは知らないって言ってたから、日本にこのビデオと写真を持って行って T 母に見てもらったらどうかと遠藤くんに提案しました。遠藤くんは自分の荷物に入れるのを嫌がったので郵便で送ることにしました。年が明けて気がつくと家の中でガタガタ音がするようになりました。特に夜、キッチンから不思議な音がはっきりと聞こえるのです。自然現象でないことは言うまでもありませんが、恐怖感はありませんでした。ジェームスは日中コンタクトをしてて、家にいるときはメガネをかけています。メガネレンズの端っこに女の姿がちらちら映るとジェームスが言いました。どんな女？日本人っぽくて目が細い、黒い髪の毛。ん？どこかで聞いたことあるような。 昨年からの出来事により、私は外が暗くなってから家の中に一人でいることができなくなっています。年明けから変な音が聞こえるようになり、恐怖心は感じないけれど、人の気配もあります。そこへ来て、ジェームズがレンズの端に女性が見えると言い出して、掲示板で見た気がする。ジェームス曰く、その女は夜になるとチラチラとレンズに映り、初めはぼんやりと小さく映っていたけれど、だんだんと近づいてきて顔が怖いと言ってました。あからさまに聞こえる変な音と人の気配とレンズに映る女は同じなのかしらとジェームス。ジェームスはその女に首を絞められました。私たちはリビングに布団マットを敷いて寝ています。その夜、ジェームスのうめき声で目が覚めました。私はジェームスに背中を向けて寝ていました。ジェームスはよく寝言を言うので、いつものことだと思ってまた寝ようとしたとき、と息遣いが後ろで聞こえました。え、ジェームスがまさか一人やっちとすごくドキドキしていました。起きてることが分かってしまったら気まずいので動かないように、していたのですが、そういう時に限って足や頭が痒くなったりするのですね。目をつぶりこのまま寝ようとしていたら、ハーハーする息遣いとうーのうめき声の両方が聞こえてきました。ジェームスの声はうめき声だけど、息遣いは違うことに気づきました。私はジェームスに背を向けていて、私の真正面にテレビがあります。手元にあったリモコンのスイッチを入れました。部屋が明るくなった途端、ふーっとジェームスのため息が聞こえました。あんたもっと早くヘルプしなさいよ。私女に首絞められてたのよ。シックスセンスなどの映画を見た方ならお分かりになると思いますが、こちらでは霊が自分のところに来てそれを感じるときは過去、金縛り現象も含まれると思います。周りの温度が急激に下がり、息を吐くと白くなるイメージがあります。ジェームスは自称霊感がありなのですが、金縛りに遭い首を絞められたとき、彼は初めての体験だったと言いました。この体験は一回こっきりで、その後は金縛りもありません。私も金縛りにはなっていません。でも家の中では人の気配を感じたり音がします。相変わらずジェームスのメガネレンズには女が映るとのこと。このようなことが1月前半に、私たちのアパートで起こり、今も続いていますと。1月前半で、ね、遠藤君が日本から戻り、彼の家へ呼ばれたのが1月中旬のことです。 T は落ち着いてきたけれど通院はしているとのこと。郵便で送ったビデオを T 派は食い入るように何度も見たそうです。そして写真を見て深くため息をつき、私はこれまでだと一言言って黙ってしまい、遠藤君がビデオと写真は本物だと思うかと聞くと、黙ったまま大きくうなずいたとのこと。去年ニューヨークから帰宅後、佐伯母とは数回話をして、その後は連絡が途切れているそうです。遠藤君は T 派が長年やっていたことは何にもなってなくて、呪いは藁人形とか自分が体を張ってやってるなら本当にあるのだろうけれど、佐伯母のように他人に頼んでやってもらっても効き目はないんじゃないかと言ってました。ビデオと写真はお寺で供養してもらい、とは言っても M 子は生きているけれど、お守りをもらってきてくれました。私、結婚式の時の写真を会社に保管してあるんだけど、というと、なんで持ってるんだよ、手放せと言われました。その後、開花のゲイカップル宅へ行った時、以前パーティーに来ていたサイキッカー R 氏に写真を見せました。ビデオは手元にないので内容を説明しました。 R 氏はふんふんと話を聞きながら、封印した部屋を見たいと言いました。あれ以来一度もドアを開けていない部屋に入るのは抵抗があるので、 R 氏に入ってもらいました。窓も閉めっきりになっていた部屋の中は生暖かく、お札が剥がれて床に落ちていました。魔法の水をかけて剥がれたお札を R 氏に貼ってもらいました。 R 氏は部屋を出る前に何やら呪文みたいなのを唱えていました。ドアを閉めてから私とジェームスに、できるだけ早く引っ越すようにと強く言いました。ジェームスの金縛り首締め事件は2月半ばにもう一度ありました。その夜も私がジェームスの異変に気づき、テレビをつけたところで女は消えたそうです。それ以後、女はジェームスのメガネの縁にも現れなくなりました。女は誰だったのか、どうしてジェームスの死角に入り首を絞めたのか、どうしてもう現れないのかなどなど、皆さんにお知らせしたいけれど今は書けない事情があります。いずれどこかでお知らせできることを願っています。できるだけ早くに引っ越しをした方が良いと言われましたが、素人の私にするとなぜと疑問だらけでした。住んでいる部屋に幽霊が出るなら引っ越せばいいですけれど、私の場合、生きている人から呪いやら何やらの思いを背負っているのだから、場所を変えても同じじゃないかなって思ったんです。極端な話、親にも友達にもジェームスにも内緒で会社も辞めちゃってどこかに行って隠れたとしても、呪いとか生き霊って自分についてくるんじゃないのかなと思うわけです。自分についている霊とかもそうですよね。 引っ越しを躊躇する最大の理由は、今住んでいるアパートは知り合いから譲ってもらい、前から借りているので、今のマンハッタンの家賃相場に比べると半額くらいなので、同じ金額で部屋を探すことは不可能です。もうマンハッタンで部屋を探すことはできないとなると、川の向こうへ行かないといけない。私は川向こうにどうしても抵抗があり、なかなか引っ越しを決断できませんでしたが、2月の第2週目に私個人的にいろいろなことが動き出しました。GC がアプローブされ、会社が3月半ばに移転が決まり、ジェームスがサブレットで部屋を貸している人から、ジェームスの隣の部屋をも買うことになり、できればジェームスの部屋を買いたいという話があり、ジェームスも部屋を売ることにして、そのお金の頭金とローンの一部にして、マンハッタンにアパートを買うことになり、それに伴い私も重い腰を上げて引っ越しを考えるようになりました。これらのことはプライベートのことなので、ここでは詳細は省きます。ジェームスからマンハッタンにアパートを買うからこれからも一緒に住もうと言われたとき、嬉しい反面複雑な思いがありました。この5ヶ月間、ジェームスは私につきっきりでいてくれました。会社でも一緒、家でも一緒、休日でも一緒でした。今までは会社の同僚でプライベートを持ち込んでの付き合いではありませんでした。ジェームスといると楽しいし心地よいです。でも彼に甘えたままでいいのかなって思いがあります。私と一緒にいたらジェームスは彼氏とかいても会う時間がなかったりしないかとか、急に仲良くなると些細なことで喧嘩になって友達関係が終わってしまったらどうしようなど心配でした。そのことをジェームスに話したら、そんなに心配することはない、落ち着いたらっていうのは私の状況が、お互いに時間の余裕ができるから思い思いの生活をすればいいし、自分も乗りかかった船だから事の成り行きが収まるまでは目が離せないと言ってくれました。それで私も心配事が吹っ切れて引っ越しを決めました。私たちは会社帰りや週末はアパート探しで忙しくなりましたと。現在進行形。会社がダウンタウンに移転になるので、バッテリーパークシティの新しい高層アパートを見に行きました。その時の出来事ですと。不動産屋に案内されて見せてもらった部屋は、2BR、2ベッドルーム、2バスの各部屋、角部屋、2LDK の形でバスルームが2個。高階層にあるにもかかわらず、私が言うのもなんですが、手頃な値段でした。ベッドルームの一室を見て日本人的な感覚から、ああ、なるほどな、これ安いはずだわと納得しました。ベッドルームの大きな窓からはツインタワーの跡地がはっきりと見えました。不動産屋が屋上が素晴らしいですよ、行ってみましょうと言い、私たちは屋上へ。眺めはいいけど跡地がね。いつもなら細かいくらいにあれこれ不動産屋に聞くジェームズが、この時はずっと黙ったままでした。地下鉄の中でジェームズは言いました。ジェームズ、今日は時間の無駄だったわね。私ね、どうして不動産屋に何も聞かなかったの。ジェームズ、あんた部屋入って何も感じなかったの。私、窓から跡地を見たときはここには住めないなって思ったけど、別に何も感じなかったよ。幽霊でも見えた？ジェームス、アパートの入り口に着いたときからゾクゾク嫌な感じだったのよ。あんたさ、屋上で私が何見たと思う？数えきれないくらいの手が地面から出てたのよ。あのビル、今に投身自殺が頻繁に起こるんじゃないかしら。あれだけ手が出てたら引っ張られるわよ。私のアパートの開かずの間、お札を貼った場所は人の思いが自由自在に行き来できる場所だそうです。小5の時からアメリカへ来るまでの間、 M 子から許さないって手紙を 何年ももらっていて、手紙を受け取った時の嫌な思い出は日々の生活の中で忘れた頃、1年が経ち、また手紙が来る生活を長年してきました。ニューヨークに来てからも、最初のうちはもしかしたら実家にまだ手紙が送られてきてるかもってドキドキして、年末年始は眠れないことがありました。でもそのうち忘れてしまいました。父の話とビデオを見て、 M 子母が手紙を書いたり絵を書いたりしなかった時期と、私がこっちで生活をしている時期はほぼ同時期だったことが分かり、私が M 子のことを忘れている時は M 子の私に対する思いも外に出てこないんじゃないのかなと言われ、ああなるほどなと思いました。T 母の呪術は T を除き、初めから効力はなかったのではと関係者一同は言ってます。M 子を思い出すきっかけは、佐伯妹と遠藤くんの出現によってですが、T、佐伯妹が、多分 T 母も、時折自分の意志とは関係なく何かが自分を動かしているような感じになってたのは、M 子の気持ちがみんなを動かしていたと考えられるそうです。で、できるだけ早く引っ越した方が良いというのは、1、自分の住んでいる場所に他人の思いが自由自在に入ってくる場所をもう作らないために。 に新たなる生活をすることで M 子のことが薄れていく。そうなれば M 子の動きは止まるであろうということからだそうです。これ以上 M 子の気持ちを走らせると何が起こるかわからないと言われました。M 子のことでの動きは現在のところありません。父とも連絡をしていないし、佐伯母たちの呪いのことも特に私には変わったことはありませんでした。先月会社の引っ越しがあり、ようやく落ち着いたところです。私はあと数ヶ月で GC を手にすることができるし、ジェームスのアパート売買も成立して、私とジェームスの引っ越し先も決まり、これは再スタートにはもってこいの春だなぁなんて一人で思っていました。相変わらずアパートでは自然現象ではない音が聞こえ、目に見えない人の気配を感じますが、これもあと少しの辛抱だと思うと暗い気持ちも少しは晴れてきます。で、4月2日午後2時過ぎ、引っ越しに伴いジェームスのアパートにある家具等一式の荷物を一時的にストレージルームに預けるために、引っ越しのトラックを借りてジェームスのアパートに久しぶりに2人で行きました。昨年ジェームスが鏡越しにベッドの下に男を見て以来でしたが、家具の配置が大きく変わっていたのでびっくりしました。ベッドは持っていかない、新しく買うとジェームスは家に行く前に言ったので、鏡はと聞いたら、あんた何演技でもないこと言ってるのよ、あんなものいらないわよ、言っとくけどあんたも今のアパートにある家具類は新しいアパートには持ち込まないでよ、持っていくのは電化製品と洋服だけよとまくし立てられました。ジェームスと私は同じ世代です。このアパートを売ったお金のローンを一部にしても、購入したアパートの価格はオーバーミリオン。まあ日本でも同世代の人たちは家買ったりするのは珍しくもないから別に驚くことはないんだけれど、30代後半で しがない会社員 GC もらえてようやくスタートラインに立つ私のこれからの人生はどうなるんだろう。ジェームス何年ローン組んだのかななんて思いながら、ジェームス曰く結構高かった絵画3枚やオーディオ製品と、ジェームスご自慢の大きなダイニングテーブルセットと、これまた結構高かった食器セット一式とお鍋10点セットなどを2人まとめて段ボールの中に詰めました。荷物を詰め終わり、ドア前に荷物を運ぶカートを持ってきてもらい、先に荷物を駐車場に止めたトラックに運んでもらいました。ジェームスが深いため息をついて、これでこの部屋ともお別れねと、ジェームスの視線が窓の外を眺めながらしんみりと言いました。ジェームスの視線が窓の上の位置を見ているのに私は気づきました。そう、手形がついて、あの手形がついていたあの窓です。窓の上部にあの時と同じように手形がはっきりと、もう髪疲れていた。そしてあの時よりも多くびっしりとたくさんの手形がついていました。ジェームスが先に部屋を出て、この部屋を買った人と廊下で話をしていて、私が部屋に背を向けて廊下へ出ようとした時、後ろから強い視線を感じていました。帰りのトラックの中、私、さっき窓の手形見たよね、この前見た時よりも手形は多かったよね。ジェームス、見たわよ、あの夫婦、部屋を買った人たち気づいてないのかしら。私ね、正直さっき彼らがあれに気づいてやっぱり部屋は買わないって言われたらどうしようと思ったわよ。私、あのね、去年あの部屋に行った時、ジェームスは鏡に男が映っていたのを見たんでしょ。今日はどうだった、何か見えた。ジェームス、リビングに鏡が移動してたけど嫌な感じがしたから極力見ないようにしといたわよ。私ね、さっき部屋を出るときに後ろから強い視線を感じて振り向いたんだよね。そしたら鏡の中に男がいた。鏡に男が映ってるんじゃなくて、鏡の中に男がいたんだよ。あの鏡はリビングにあって真正面を向いてるから玄関のドア付近が映るよね。ジェームスたちはもうエレベーター方向に向かって歩きながら話をしてたでしょ。だから私の後ろには誰もいないはず。鏡には私の全身と私の頭の少し上に男の顔が映って私の方を見てたんだよ。目があったんだよ。ジェームス、鏡の中じゃなくてあんたの後ろに男がついているってことは考えられない。私、何か私の後ろに見えるの。ジェームス、見えないわ。だけど鏡の中にいるって変な表現じゃない。私、うまく説明できないけれど、あれは鏡の中だったよ。ストレージルームに荷物を預け、家に戻ってきたのが夜7時少し前でした。4月21日金曜日、水曜日からちびはげ親父が来ています。今日で最後なので明日 DC に戻る。夕方みんなでご飯を食べに行きます。その後ちびはげさんには家に寄ってもらう予定です。ちびはげさんには DC でとてもお世話になったのでディナーにご招待いたしました。彼に何が食べたいですかと聞くと、ビバチーディナーと言いました。ヒバチディナーが、ヒバチディナー、田舎のフェイク日本食レストラン、過去日本人シェフは一人もいない、料理も日本食とは言えないものが多いの窓にヒバチって張り紙が 貼り紙がしてあるのを見かけたことがあります。マンハッタンでは聞いたことがないので、似たようなもので思いつくのは焼肉。ジェームスにコリアンタウンとイーストビレッジどっちがいいか相談すると、ヒファチって言ってるんだから見た目が日本食っぽい方がいいんじゃないかしら、牛角なんてどう、一度行ってみたかったのよ、もちろんあんたのおごりでね。なんで牛角知ってるんだろうってことで、一昨年オープンした牛角に行きました。で、金曜日の夕方だったからか、日本人らしきお客はほとんど見かけず、ビジネスマンを中心としたちょっと金持ち風のアメリカ人客が多かったです。例の魔法の水のことだけど、呪いがなどの話題が出そうになりながらも、一度場の雰囲気を察して言いたくても言えない、聞きたくても聞けない状態の中、終始和やかに焼肉を食べ、ジェームス一人がデザートのミルクレープをペロッと食べ、ディナーは終了しました。前置きが長くなりましたが、レストランを後にした私たちはタクシーにてアパートに帰ってきました。時間はほんのりと暗くなり始めた8時少し前でした。入り口のドアを開けた瞬間、生暖かい空気が漂ってきました。嫌な予感がしました。ジェームスが先頭で中に入り、電気をつけ、次にチビハゲさん、最後に私が入り、ドアの鍵を閉めました。朝家を出た時と変わりはなかったけれど、今さっきまで窓を閉め切ったリビングの中には大勢の人がいたような感じで、空気が薄くジメッとしていました。ジェームスが窓を開けるのと同時にチビハゲさんが言いました。チビ、この部屋すごいね、君たち今までよくこんなところに住んでたね。ジェームス、こんなとこ初めて。何がいた、何がいたのかしら。で、チビ、で、例の部屋はどこ。私、こちらですと、チビハゲさんを元 T が使っていて今は開かずの間に案内。チビハゲさんがドアを開けると同時に部屋の中でガタンと音がしました。彼はドアを開け、部屋に入る前に上着の内ポケットから魔法の水を取り出し、部屋の中にパッパと振りかけました。10秒くらいすると床からシューッとホコリっぽく白い煙みたいなのが出てきました。部屋の電気をつけて最初に目に入ったのは剥がれていたお札。私はチビハゲさんに目に見えない穴が開いているところを指差し、そこが霊界に通じている穴だそうです、絵画とつながっているようですと言い、お札が剥がれていたのはこれで2回目だと説明しました。彼は手早くその場所に魔法の水を上からジャーッと全部かけました。前にも書きましたが、魔法の水は床に落ちることなく見えない穴の中に落ちていきました。そしてお札を貼り直しました。部屋を閉める前に私に手持ちの魔法の水を持ってくるようにと言い、私は冷蔵庫の中に保管していた魔法の水をチビハゲさんに手渡しました。チビハゲさんは魔法の水をパッパと部屋の中に撒き、ドアを閉めました。私たちは来週末に引っ越しをするのですが、チビハゲさんは私たちに、あと1週間夜は不思議なことが起こるだろうけれど、あまり怖がらないようにと言い、引っ越し時の注意として日の出てるうちに荷物を運び出し部屋を明け渡すこと、荷造りも日が出ているうちに夜は、荷造りしないことと言いました。魔法の水はやたると使わないこと、過去手持ちの物があと少ししかありません。最後部屋を出てドアの外側からドアを閉める前、残りの魔法の水を全部かけてからドアの再利用、ドアの鍵をかけることと言いました。昨夜11時過ぎにちびあげさんは宿泊先のホテルへと戻っていきました。あと1週間夜は不思議なことがある起こるだろうけれど、あまり怖がらないようにと言われ、非常にビビっていた私たちですが、その日の夜はいつもと同じく誰かがいるであろう気配を感じ、小さな物音が聞こえました。慣れているはずのことなのになぜか昨夜は怖かったです。明け方トイレへ行った時の出来事です。元 T の部屋のドアが開いてました。昨夜貼り直したお札が剥がれていたのが見えました。部屋の窓は閉めてあったし、ドアは部屋の中から外へ押して開けるようになっていたので、部屋の外から強い風が当たらない限りドアが開くことはありません。昨日は朝から小雨で夜はかなり雨が降っていたので、キッチンの窓を閉めていたので風で部屋のドアが開くことはないはずなのに、私はお札を貼ってドアを閉めました。そしてトイレから出たら、また部屋のドアが開いていました。この部屋はドアノブについているポッチを押すと鍵がかかるようになっており、ドアノブをひねると鍵が解除されます。私はドアノブのポッチを押してドアを閉めました。鍵が閉まったか確認してリビングに戻りました。ジェームスはまだ寝ていたし、時間も早かったので、私はまた布団の上に横になりました。数時間が経ち、私は眠ってしまったのですが、何これというジェームスの声で起きました。声は廊下からだったので、もしかしてまたドアがと思い、ジェームスの方へ行くと、やはり部屋のドアが開いててお札が剥がれていました。私は魔法の水をちょろっとかけてお札を貼り直し、お札の上にお皿に盛った粗塩をおもしとして乗せ、ドアノブのポッチを押してドアを閉め、ドアが開かないのを確認しました。でジェームス、 あと1週間だけど、 Y に頼んで新しいお札を作ってもらったらどうかしら。で、私、そうだね、今日作ってもらえるか聞いてみるよ。その時朝8時を回ったばかりで早かったので、11時過ぎに Y さんに電話をしました。お札はすぐには作れない、早くても夕方になるけどと言われ、夕方に会うことになりました。ジェームスに見せたいものがあるから2人で一緒に来てと言われました。夕方 Y さんと会ってお札とお清めをしたお塩をもらいました。昨夜ちびはげさんが言ったことと今朝の出来事を話しました。言いにくいんだけど、これからが正念場だから。部屋のドアがこれ見よがしに開き、お札が剥がれるのは霊が自分はここにいるよと私たちに知らせていて、ふざけて怖がらせることはよくあることだそうですが、私たちが体験しているのは霊は霊でも幽霊ではなく生きようなので、マイナスの念が込められているから立ちが悪いと言われました。間違ってもそっちがほんそうならこっちも強気で行くわよなどと挑発的な態度を取ってはいけないと言われ、まさかとは思うけれど、ふざけ半分にお別れパーティーなんて計画してないでしょうねと問われ、ドリッとしました。実は先日無事 GC を取得しました。こんなに早く来ると思わなかったので、かなり浮かれている状況がずっと続いていて、自分の心の中が浮ついていて、どこかおちゃらけている感じでいっぱいなのです。あと少しで長年住んだこの部屋ともお別れだし、夜ジェームスと二人きりだと心細いので、リックやスコットを呼んだり、あっちのお宅にお邪魔する日々がここ数週間続いていて、話題はいつも M 子のことや T 母、佐伯母、妹など、数ヶ月前に私たちの目の前で起こった出来事を中心として怖い話サークルの集まりになっています。Y さんに指摘された通り、さよならパーティーのことを考えてなかったと言ったら嘘になります。ジェームスがこれからもっと変なことが起こるってどんなことと聞くと、いきなり目の前に霊が出てくることはないと思うけど、ラップ音が今までよりも大きくなったり、明らかに誰かが歩いている足音がするとか、声が聞こえるとか、そういうことが起こると言われました。必要以上に怖がらないこと、絶対に挑発的な態度を取らないこと、ふざけないことと注意を受けました。霊は生き量も含めてらしいです。自分が見たいものだけしか見ないから、事実とは異なる情景を見ていることがあるそうです。引っ越しのことは分かっていないはずと言われました。ちびはげさんが荷物の、パッキング、昼間、引っ越しも昼間のうちにって言ったのもそういう意味だったのかなと思いました。で、その日の夜23日、バスルーム、キッチン、リビングの電気とテレビをつけて寝ました。午前3時頃だったと思います。キッチンでお皿がぶつかるような音で目が覚めました。耳を澄ましているとキッチンを行ったり来たりする足音が聞こえました。リビングの前まで来て立ち止まったり、またキッチンを行ったり来たり。リビングに新しく結界を張ったので入ってこれないのだと思いました。ジェームスの方を向くと彼も起きていました。話しかけようとしたら、シーッと人差し指でジェスチャーをされました。ケーブルのリモコンを指さしたので、ジェームスに渡すと、私はテレビに背を向けていました。ジェームスはテレビのボリュームを上げました。たまたま場面が歌を歌っているところから、部屋中に音が響き渡りました。その瞬間、ピーンと張り詰めていた空気から解放された感覚になりました。気がついたら朝でした。引っ越しも無事に終わり、ようやく落ち着きました。引っ越す前のことを書きます。4月25日の朝起きたら、高熱で体中が痛くて、吐き気や頭痛がして、火、水と会社を休みました。風邪の症状ではなく、原因不明です。夜変な現象が大きくなった時だったので、明るい昼間でも一人で家にいるのは嫌だったのですが、人間体が弱っている時って、お化けがどうのこうの言ってる場合じゃなく、もうとにかく起きれないから、お化けが来ようが音が聞こえようがどうでもいいよって開き直るものなんですね。週末にいきなり目の前に霊が出てくることはないと思うけどと言われてから、私は NJ のジェームスのアパートで見た鏡の中の男の顔と、昨年末に父が持ってきたビデオの中の M 子が寝ている顔が自分につきまとっているような錯覚に陥り、シャワーを浴びている時などは上から顔が覗いていたらどうしようと変な想像をしていました。もしかしたら寝ている時に金縛りになって目を開けたら男の顔が私を見下ろしていたらなど、恐怖はあったのですが、それよりも体中が痛くてどうにもなりませんでした。ジェームスはなるべく早く帰ってくるからだと言い、会社へ来ました。火、水とも昼間一人で家で寝ていた時、キッチンに人がいる気配を感じ、音が聞こえましたが、怖いと感じるよりも先に具合が悪く、それどころではなかったです。ただトイレに行くのは怖かったです。水曜日の夕方、ジェームズが帰ってきた時に、会社にあんた宛ての手紙が来てたわよと言われ、白い封筒を渡されました。 前の会社の住所から転送されてきたその手紙は宛名がラベルだったので何かの DM だと思ったのですが、スタンプが薄くて地域名が読めなかったけれど消印が日本のものでした。差出人は書いてありませんでした。嫌な予感がしました。封筒を開けると見覚えのある写真が数枚出てきました。小学3年の時の遠足やクラスの集合写真でした。 M 子や遠藤くん、佐伯くんや私が写っていました。封筒の中身は写真が数枚だけで手紙が入っていませんでした。写真は全部で5枚、4枚は小学校の時のもの、もう1枚は M 子が旦那さんと一緒に写っているもの、赤ちゃんを抱いていました。 M 子が抱いている赤ちゃんは赤ん坊の頃の私でした。写真が合成かどうか知り合いのカメラマンに見てもらったところ合成ではないと言われました。子供が9歳になった時、自分と同じように怪我をするのか、それとも9年後に私に何かが起こるのか、 M 子が私に何を言いたいのかが分かりません。 M 子からの手紙を受け取った後、相変わらず人の気配や音は聞こえましたが、特に大きなこともなく引っ越しの日を迎えました。ジェームスから新居に家具類は持ち込まないようにと言われていたので、スーツケース2個とテレビとプレステだけが私の荷物でした。新しいアパート内では変な音や人の気配は感じません。でも外に気配を感じます。今こちらは21日の午前3時過ぎです。最初の頃書いたと思いますが、私には霊感の類は全くありませんでした。昨年の10月からの出来事でなんとなく感じるようになったり、パッと何かが見えたりするようになりました。今住んでいるアパートは18階です。バルコニーがあるので夜中に外に出て景色を眺めると、自分と同じ位置の目線に視線を感じます。じっとその場所を見ながらちょっと目線を上にそらすと、ぼやっと顔が浮かんできます。女の顔です。はじめは M 子か佐伯妹、もしくは佐伯母か T 母だと思いましたが違いました。その女はジェームスの視界に一時入ってきていた目に特徴のある女でした。生き霊だそうです。ここを見ている人で霊感のある人で私の投稿を読んだ後、とても具合が悪くなったりする人は、その人にもその女の生き霊が飛び火しているそうです。対処法はここを読むときにパソコンの画面に鏡を向ける、手鏡等で OK、 そうすると生き霊を跳ね返すそうです。携帯の画面で見ている人も同じ、鏡を画面に向けて読んでください。してね。で、続き、余談ですが、新しいアパートの家具類はジェームスが全て購入しました。ローン月々いくら払うのかな、月々のメンテナンスフィー、管理費いくらだろうなど、金銭的なことは何一つ聞いてなかったし、私が支払う家賃の値段もなんとなく聞けずにいました。万が一月々1300ドルとか言われたらどうしようって思ったりもしました。しかし私がそんな心配する必要はありませんでした。ジェームスなんと会社で雇っているインターンの子たち専用の短期滞在の部屋として会社に部屋を提供したのです。今のアパートは 2BR なので、個室のマスターベッドルームが2つに、リビングは1つ、ダイニングキッチンとバスルームが3つあります。マスターベッドルームにはそれぞれバスルームがついています。私の部屋はいずこに？あんたと私はリビングよ。今までも同じ部屋で寝起きしてたんだから文句ないでしょ。その代わり家賃はいらないわよ。だけど公共料金は支払ってよ。マスターベッドルーム2つを会社に借り上げてもらい、月々のローンと管理費が会社からの経費で収まるようにしたそうです。やはりおかま、転んでもただでは落ちないですね。さすがジェームス、あっぱれです。で、病室での M 子の母とのこと。十数年ぶりに病院で M 子の母に会った時、彼女の目がいっちゃっていることにゾッとしました。死んだ魚のような目、でもギロギロしている目、焦点が定まっていない目、それでいて私にしつこく今日は家に泊まっていって話したいことがたくさんあるのと言った時の彼女の目は、言葉では言い表せないのですが一言で言うとやばい目でした。私は自分の親にも M 子母にもジェームスのことを婚約者だと紹介したので、 M 子母に泊まっていけと言われた時、他にも行くところがあるのと彼も一緒だからと断りました。すると M 子母は、彼は家の近くのホテルに泊まればいいじゃない、費用は出すわというので、私はそんなご迷惑はおかけできないし、彼は日本語もわからないので一人で部屋にいるのはかわいそう、これからの予定があるのでとちょっときつく言いました。すると M 子母は、どうしてもダメなのかしら、ケイちゃんに見せたいものがあるのと、あるの話もしたいしと、断っても食いついてくる M 子母に私は背筋が寒くなり、一刻も早く病室を出たいと思いました。今回の5泊の短い日程であること、他にも行かなければいけないところがあるからと強引に誘いを断り、病室を出ようとしたら腕を強く掴まれ、ちょっとここで、過去病室で話があるの、彼には悪いけど席を外してもらえないかしらと言われました。その時の M 子母の目はどこを見ているのかわからない、なんていうのかな、オカルト映画に出てくるような目でした。意味わかりますか。 M 子母の私の腕を掴む手にだんだんと力が入り、腕がキリキリと痛みました。 その間ほんの数秒のことだったと思いますが、 M 子母と私はお互いの目を見たままでの状態でした。でもう時間だからそろそろ行きましょうかとジェームスが言いました。ジェームスは M 子母にゆっくりと英語で、ごめんなさい私たちもう行かないといけないのと、私の腕を掴んでいた M 子母の手を離して私の手を引っ張りました。私は M 子母にすみません他に行くところがあるので今日は帰りますと言いました。ジェームスはあなたに娘さんの具合が良くなるように祈っていますと言い、私たちは病室を後にしましたと。でその後の書き込みがない。で管理人さんには前に理由を話したけれど裁判中だから書けませんと。で、話が終わってないんだけども、裁判中なので書けないということで、終わり。ここで終わりだそうです。はい、というわけで、何がというわけでかよくわかんないけど、一気に読みました。一気に読んだりましたよ。はい、これで、2回の配信だけでですね、一気に、読みました。さすがに相当一気に足して5時間ぐらいか、5時間ぐらいずーっと読んどりました。はい、これで、口裂けさんまとめサイトレス読み終了。はい、で、ジータレス読み、60番、着信をバンバンと、ですね、着信をバンバンですね、両方ともなんか一応日本とは書いてあるんだけど何も来ないからどうしようもないよね。なんでなんだろう、別にスカイプミーとかにしてるわけじゃないんだけどね、自分は普通にただ退席中状態をずっと続けてるんですけどしてるだけなんだけど、どうしてかけてきたでこっちのチャットに対して何も返してこないのかがよくわかりません。はい、で、61番、おじちゃんこんばんはと、まあおじちゃんじゃないんですけど、まあとりあえずこんばんはと、今日は何やってるのと、ですね、55番に自分書いてるんですけども、口裂けさんまとめサイトレス読みの、第2回目です。で、終わりました。はい、そういうことですね。62番、スカイプも心霊現象と、不思議だね。で63番、チャットを無効にしてるか、無効にしてるとかって書いてあるんですけど、あ、無効にしてんのかな、チャットを無効、あ、じゃあなんか要請出した方がいい、きちんと要請してみるか。なんて変えたらいいかな。でもな、ラジオ聞いてたらさ、普通わかるよな。微妙だな、やめとくか。で、64番、右肩が凝るのは守護霊、左は悪霊と聞いたことがありますと。左が痛いのと、左痛いっていうかね、ものすげえこの首から肩にかけてのさ、あの左端、その左のこの側ですよね、左側のこのクーッとこの滑らかなこの曲線のところあるんですよ、この曲線のこれこの一体がもう痛い、首からも痛いっていうかすごい凝ってるみたいになってる。なんでだろう、右全然ないんだけどな。で、65番、オカルト話のサイト朗読と、オカルト話、まあ、一応事実ですという形なんですけども、まあ、非常になんていうの、よくできてるって言ったら言い方あれだけどさ、まあなかなかと、すごいなというような感じの話ですね。はい、 で、66番、出てみると。出てみる、違う、陽性出してみようかな。だからチャット無効にしてるだとしたらって言ってもさ、2人だよ、2人。2人とも同じか普通。チャット無効にしてて。ぜひもし聞いてる方だったら、今なら大丈夫なんで、せめてチャットが欲しいと思うんですけども、はい。そう思うんですけどね、まあ、ないということはね、多分聞いてない方だと思うんですけどね、で、次、67番、ラジオと無関係の人が、じゃあ放置と、放置、で、68番、寝違えたなと、俺寝違えた、でも今読んでる時にさ、だって昨日読んでる時からだぜ、一定の。昨日の一つ目読んでる時からさ、左すげえ痛いんだけど、寝違えた俺。違えたのかな、本当かな。まあたまたまちょうどそのなんだ書いてあるのと、ぴったりだったもんだから、まあちょっと言ってみましたけど、左は悪霊か、右は守護霊なんだ。左だね。はい。というわけで、この辺で、この辺でつが口裂けさんレッサイトまとめ読み終わりました。教えてくれた方ありがとうございました。続きが書き込まれるまでということなんですけども、ですね話がですね、3年2年空いちゃってるんで、これねえでしょって思うんだけど、まだ裁判中だから書けないのって書いてあるのが、2007年の8月6日で、その後書いてないから、あともうねちょっとしたら1年になっちゃう、1年放置されてるってことになっちゃうですけども、一応なんか待ってる方はいらっしゃるみたいですけどね、放置中、その待ってますよっていう待機中っていう方いますけども、まあわかりませんね。はい。で、ちょっとピンポンピンポンになりましたけど、69番、5時まで雑談入りますと。5時まで雑談かよ。5時まで雑談か、5時まで雑談。何を話すんだこれ。で、次、70番、無関係な浮遊霊かリスナーの生き量が、リスナーの生き量がついていると思われます。海水から作られた塩で型にすりつけ除霊してくださいと。で、71番、5時多すぎて、わらたけど脳内保管してくださいと。その字も間違えてんじゃない？ 5時っていう字も間違えてる。まあいいけど、わかるからね、別にね、そこはいいんですけど、別に自分5時でそんな突っ込んでる場合じゃないですから。無関係な浮遊霊かリスナーの生き霊がついていると思われますと。海水から作られた塩で肩に、ね、すりつけ除霊してください。海水から作られた塩ってどうすれば、はい、どうすればいいの、はい、それがわかりません。はい。というわけで、72番、今日こそ強敵 T さんを超えるぞと。今日こそって無理だろ。一生かかっても無理だ。無理。もう無理。そこ、はっきり言ってね、無理だろ、どう考えたって。バグ使っても勝てねえよ。なあって思うけどね。自分だけの力じゃ絶対無理だね。何か、もう、わからないよ。わからないけど、とんでもない有名人 をそのゲストに呼んでね、その人のファンをね、リスナーにつけるとかね、だから自分はただ、自分の配信じゃないんだけどね、ほとんど、自分の配信じゃなくて、その人の力を借りてっていう形なんですけど、だから自分の配信では無理でしょ。だから自分の配信でも、これだけダーッとね、そうやってバーって読んでるあれでも、これだけついてるだけでもまあいいんじゃねっていう、うん、だって一クラス超えてるしね、一クラス以上の人が聞いてくれてると思えば、聞いてくれてるつか、まあお気に入れてくれてるのかな、まあスタートした時そのここまで行くからで。実際に生で聞いてる人の分で今の分が言ってると思うんで、まあ40人行くか行かないかぐらいの人がお気に入れてくれてるんだとは思うんですけども、そのことが聞いてるだけでもですね、非常に自分の配信からしたらありがたいことですから、すげえことだと思うからね。クラスにきちんと休みなしでさ、人がいっぱい入ってるとこで自分が一人読んでると思ったら、しかも他人だよ全然ね、知らない人がそうやって聞いてくれてるっていうのはありがたいですよね、はい。で、73番、海水から作られた塩イコール塩化ナトリウムでなくという意味ですが、塩化ナトリウムでない塩ってあるんですか。塩田で生産された塩ってスーパーで売られてますよって書いてるんですけど、塩化ナトリウムって、あ、塩、食塩、だから他の何、ミネラルを入れろってことですか。どういうことなんだかよくわからないんですけども、塩化ナトリウムでない塩があるんですか。 NaCl 以外の塩がどっかにあるんですか。で74番、海水取ってきてバケツに放置しとけばいつか塩だけになるでしょって、おい海水取ってきてバケツに、放置しとけばいつか塩だけになるでしょと、まあいつか塩だけになるかもってなるけどね、デブも塩が湧くって言いますから、ね、乾いてきてシャツに塩がね、ついてくるっていう話を聞きますけども、はい、海水も放っておけばね、当然塩分が非常に含まれてますからそこが出ますけども、海水から作られた塩じゃなくて塩田で生産された塩じゃないとダメなんですか。でも海水、塩田で生産された塩も塩化ナトリウムじゃないんですか。よくわからないです、はい。で75番がおにゃの子の方の塩かもしれんと、意味わかんない、ちげえべよ全然よどういうことなんだよ全然わかんない。ああ、牛尾っていう字ね、牛尾っていう字の塩ね、はい、だそれなんで、とりあえずですね、じゃあマキロンと言います、マキロンを肩に塗っときますわ。それかなんだっけな、あ、なんだっけな、名前忘れちゃった、肩スースーするやつ、肩スースーするやつ忘れちゃったけど、はい。というわけで、なんだかよくわかんなかったけど、オートストップ、疲れたぞ今日は、頑張ったよレスじゃねえや、リクしてくれた方この時間まで聞いてくれてたんでしょうか。おそらく多分寝ちゃったと思うんですけどね、普段は聞けないとか言ってたから聞いてる方だ、なんつうの、もう多分ね、こんな時間には寝てる方だと思うんですよね、おそらくね、まあとりあえず、まあありがとうございましたということで、はい、かなり長かったですね、一気に読んだ量としてはかなり頑張った方だと思います。で、ジータですけども、76番、塩田で作られた塩、中国製とかで輸入されています、不純物が入っているようです、海の魔王の魔力が含まれているという話です、塩化ナトリウムイコール不純物がないという意味でと。ああ、不純物を入れなきゃいけないんですね、海の魔王の魔力が含まれているという塩が
中国製とかで輸入されてる？てか俺中国製だとやべえ気するんですけど、そんなとこで作ってるやつ。はい、大丈夫か、そんな環境で作られた塩、しかも不純物が入ってるということで、大丈夫って思うんですけども、大丈夫、はい、わかりません。で、77番さん、陸したものです、ちゃんと聞いてますよと。あ、聞いてましたか、ありがとうございます、はい、何度か終わりました。確かに、この後どうなんのと、これどういう風に終わらせていくのというのがあるんですけど、終わっていくんでしょうというのがあるんですけど、まあでもある程度は、話としてはいろんなところの謎が解けてるんで、まあいいんじゃないのと思いますけどね、これぐらいでも。まあね、うん、はい、いやさっきなぁ、トツっていう、あれトツじゃねえわ、あれなんででも来たんだろうな、すげえ気になるなこの二人の人なぁ。その後動きがねえんだよな、日曜日本って書いてんだけどな、しかもね連打するんですよね、自分が、一旦止めて、でチャット出したわけですよ、チャット出して、ダメですと、今はちょっと難しいんですけどもと、というかどういう要件ですかと、突ですかとか、なんかそういうの書いておいて送ったら、とりあえず何も言わないで、ねえ、何度も何度もかけようとするっていう謎、しかもその後動きがねえし、片っ端からかける人なのか、うん、で、ジータ78番、もうちょっとあれじゃないですか、冷静にね、ゆっくりタイプしてくださいね。あの字がすげえことになってますよ。技術者らしくオカルト的な話は信じていないようですねと多分書いてあるんです、書いてあると思うんですけど、肩の張りは自己催眠かバンシュリンで直してくださいと、バンテリンだ、ごめん、バンテリンで直してくださいと。了解、バンテリンで直すわ、バンテリンで直す、はい、ありがとうございます。で79番、人間じゃないなそれと、人間じゃねえんだ、機械かな、うん、一回出してみる、でもやめた方がいいな、全然話っていうか、ちょっと難しいだろうしね、今配信してるっつもあるし、うん、変なことを言うかどうかは分かんないけど、なんか変な、流れ言っちゃうとまずいしね。で、80番、イサムは理系って書いてあるんですけど、自分は文系じゃござんせんよ、文系だったら、ひどくね、だって漢字書目なすぎとか。うん、で、地理めちゃくちゃ弱いしね、俺ね。まあ文系なのかな、まあそうか、うん、文系じゃないからね、うん、地理すげえ弱いしね、自分の社会が苦手でしたからね、理科が好きでした、理科数学好きでしたけどね、社会がね苦手でしたね、特に地理ね、歴史とか公民とかはまあ良かったんですけどね、地理が苦手でしたね、全然覚える気なしっていう、うん、まあ中学レベルぐらいだったらあれですけど、でもそれでもダメだな、それでもなんか微妙かもしれない、正直。あんまりそんな突拍子もないことは多分言わないと思うけど、うん、あんまりあれだね、うん、だから今もうカーナビとかあるからさ、もうそれに頼っちゃってるような感じですね、うん、地図別に読めないわけじゃないけど、で、81番、理系は文字読めないですからと、また出たよ、前にも書いてなかった、文字読めないからね理系はねつって、読めなすぎだろ、文字読めねえわけじゃねえけど、漢字に弱いね、てか別にみんながみんなじゃないけどね、理系文系って完全に、分けれるかっつったら別に分けれない、うん、ただそのなんだごめんなさいね、
ただその、まあ、考え方がっていうのでちょっとあるのかもしれないけど、でもやっぱりできる人はね、いくら理系だっつってもね、文系っていうかそのなんだ、文章能力とかそういうのも高いしさ、逆にその文章とかあれの方でも、理系的な、考え方もしっかりできる、まあ当たり前だけどさ、完全に二手に分かれてあれだったらっていうのはあるけど、うん、まあ分けることは簡単にはできませんね、A 型 B 型 C 型じゃない、 O 型とかそういうのでね、性格も分けることはできませんし、うん、4つの型だけじゃね、そうある程度傾向はあるのっていうのは、なんか統計学を使ってあれは、作ったとかいう話だから、ある程度傾向はあるのかもわかんないですよ、全然知らないんでわかんないですけど、あるのかもしれないですけどね、はいはい、疲れました、これで3時間ですね、やりました、何時からやってたんだっけ、3時間だからもう1時になるわけですね、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。これでですね、くしさげさんの、まとめサイトレス読みは、終わりで、次回、やるときには、まあ、また別の何かを、やりましょうということで、そうだねまた、何も決めてないんで、どうしようかなということなんですけども、何やるかね、信じようと信じまいとってやつを前に言われて、そこもありますよね、あって、あとはまあ全然違うところ、また陸があれば、そこをやるかもしれないし、あとそうだね、あとはね、あえてこっちの世界ゾーン行ってみるっていうのもありかなと思ってね、あっちの世界ゾーンをあそこまで読んだから、今度こっちの世界ゾーン行ってみるみたいなやつはあるんですけど、何話あるか知らないけど、はい、で、82番、終わりとかないでしょうと、終わりとかないわけじゃないんだけど、あとどうすんだよと。で、83番、塩って力があるようだよと。海外の霊能者のビデオを見たんだけど、幽霊屋敷の除霊で、家中に塩水をスプレーしてたよと。じゃあ今度あれだな、ファブリーズにもう塩混ぜるか。で、除菌と、で、匂いも取って、除霊もできるっつんだったら売れんじゃねえの？売れねえ。ファブリーズ。もう新しい領域行こうぜ、塩混ぜるだけでいいんだったらなんとかなんない、あんまり値段的にもさ、はい、でもそうなんだ、家中に塩水をスプレーするんだ、じゃあちゃんとそういうのやっぱりさっき、読んでたので、なんだ、魔法の水っていうのでありましたけども、そういう的なものをやっぱり用意して、持ってる方っていうのはいるんですかね、そうやって、でやっぱりスプレーで出すんだね、まあそっちの方がパーパーパーと後輩に一気にかかるからでしょうけど、はい、なるほどね、はい、で、84番、3周年記念ってことでゲスト呼ぼうよと、3周年記念、いや自分の3周年は11月だから、あとあれですよ、4ヶ月か、4ヶ月ちょっとしないと3周年じゃねえぞ俺は、まあ3周年だからやるのかっつったら自分やらないじゃないかなと思うんだけど、11月の終わり頃なんですよ、自分がね、その1回目始めたと思われるのがね、だから、その日がですね、まあ普通に考えてまあやりにくいよね多分ね、何か12月の終わりぐらいとかさだったらなんかあんのかもしれない、できるかもしれないけど、11月の終わり頃だからまあどうなのと、前はその学生時代とかね、は まあやろうと思えば、まあいろいろ考えて、やってたんですけど、だから自分の絵のサイトを見てもらうとわかるんですけど、画像を載っけてるサイトのところ、そこに企画のやつが書いてあるんですけど、初めはねコンスタントにね企画やってたんですよね。だけどもうスコーンともう開いて、もうできないと、はい、昔は結構いろいろ頑張ってたんですけども、だって1月3月4月5月6月でそこからまあ一貫11月ってもうこのぐらいの時がもう飛んで、まあ、仕事始まってるからな、まあなってんですけど、でもそうだね、1周年突発で17人ぐらいゲスト呼んでやったっていうのもありましたからね。それで、その後、まあ、4月6月7月2007年ね、で2008年の1月の頭のところでやって、その後何もないと。だから2008年はほとんど何もないで終わっちゃうんじゃないのと、ていうか何もないで終わっちゃうっていうか、自分的にはいろいろやってるんですけどね、自分のその配信としてはね、あの1000話のやつもやったしね、自分の今年のあれとしてはまず1000話のやつがでかかったなと、なかなかね他の人でやってないと思うから、それをやったのはね自分なりにね頑張ったっていうことの一つとして、挙げられますけども、はい、あと何があったかな、なんかいろいろまあやってるんだけど、まあ、でかいのはやっぱり1000話かなと、まあそれはまあ特大だねもうあとなんかそうだな、まあやっぱりあっちの世界ゾーンのところだろうな、まあ他にも、やっぱりあのお買い手関連のやつなんですかね、いろいろそういうのもあってか、聞いてくれる方がそういうお買い手の方で、いろいろ見たり聞いたりとか、まあそういうの、してる方が、こっちの方も聞いてくれて、いろいろリークしてくれるっていうのがあるので、そういうような、リークが多いのかなと思って、自分もまあ全然知らないあのなんていうの、世界の話なので、読んでいてまあ面白いんですけども、はい、でですね、エジータ85、よし退職しようと、でどうすんだよそれで、はい、それでどうすんのよと、はい、そうすれば頑張って企画やるかと、今ね多分ねあれだと思うんだ、そっちに完全に移行してやるっていうんだったらいろいろやるかもしんないけど、まあでもね自分がやる程度でのあれじゃしょぼいですね、大したことはできないので、やっぱり、まあ、ただの素人のお遊び程度で終わってしまうかなとだからまあ自分はとにかく、まあ、この配信を、まあ、続けていければいいかなと。もうなかなかね、企画はね、考えることはできるんだ。あの、企画をその考えるのは自分は、まあ、嫌いじゃないんで、やるとかあれは別にして置いといてね。こういうのできたら面白いんじゃねえのとか、ああいうのやってみてえなーっていうのはパーンって浮かぶんだけど、まあ技術的な問題とか時間の問題、まあ金の問題はそんなに関わらないかな。まあそういうところで、まあ人の問題もあるか、いうので、ちょっとね、まあできない、いうのがあるんですけどね。そう。だから2008年は企画は多分まあ、できないし、まあそうだな、放置というか、フラッシュも正直申し訳ないですけどもちょっと放置になりそうな感じだし、このままどっかで完成まで持ってくるかって言ったら多分持ってけない、配信をもう一旦ストップしないと、その時間をそっちに当てるとすればできるかもしれないけど、
なかなか難しいと思うし、ということで、はい、なかなかいろいろありますよね、はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。次回のやつはですね、まだ決まってないんですけど、まあやる前までにね、またいろいろ調べてみて、まあこれ行ってみっかみたいな感じでやってると思うんで、もしよかったらまあ聞いてみてちょうだいと。そうですね、サウンドノベル行くか、それか信じようと信じまいとというところ、教えてもらったところ行くか、それとも別なところですね、やってると思うんで、そういうことで、こっちの世界ゾーン行ってみようかな。こっちの世界ゾーン一回100話ぐらい行ってみっかなと思いますけどね、ちょっと自分もあの興味がある、そっちには何が書いてあるのっていうのがあるから、だから多分ね、あのこっちの世界ゾーン一回100話行くかもしれませんね。で、ちょっと、あっちの世界ゾーン1000話とこっちの世界ゾーン100話をこいつは読んでるっていうので、まあいいかなというんで、やってみたいというふうに一応考えておりますので、またよろしければ聞いてちょうだいと。では、録音ファイルはまたアップしますので、もしよかったら落としてみてっていうことを言っといて、終わりにしたいと思います。一応、後でちょっとスカイプ、来た人にちょっと聞いてみるわ。わかんないけど。どう、何も返事来ないかもしれないけど、ちょっと聞いてみますわ。はい。というわけで、ジータが、86番で今からですかって書いてあるんですけど、今からって何ですか？こっちの世界ゾーンってことですか？それは、今からじゃないです。はい。また、今度。っていうか、まあ、一旦休憩してまたやるかもしれない。わからない、適当に言ってみますわ。もしこっちの世界ゾーンだからね、内容見てないんだけど、そんなに今度は突拍子もないことを、突拍子もないっていうかオカルト系じゃないはずなんで、もしあれだったらね、誰か来てもらってね、そこを読んでね、話してみるっていうのもいいかもしれないねっていうのを言っときつつ、まあ、とりあえず一旦やめたいと思います。では、この辺で終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。これではバイバイ。